改めまして皆さんこんにちは。人事サポートプラスワンの松本と申します。今日は4時半までの予定にしております。3時間ですが最後まで一生懸命務めさせていただきます。よろしくお願いします。なんか涼しくていいですね。外暑いですもんね。今日3時間なんですけど、初めの1時間ぐらいを使っていいですか、1時間ぐらいを使って総務庶務の仕事っていうのはどんな仕事かっていうことを全体像とか位置づけっていう話をさせていただきます。それからあと2時間で実務ということで、受付だったり規定の見直しだったり、実際の実務のところで必要な知識ということでお話を進めてまいりたいと思います。1時間ごとに1回休憩取りたいと思いますので、2時半3時半ですね、2回休憩します。で4時半までということで進めさせていただきますので、よろしくお願いします。レジュメを配りさせていただいてます。特に他に資料はつけていないんですが、一冊最後のページが24ページになってます。一応ページだけご確認しておいてください。大丈夫ですか。はい。で、総務庶務の仕事ということでお話をさせていただくんですが、まず、1ページ目を開いていただくと、総務の仕事や役割を知ろうというふうにしております。で、ここでは全社的に関わる総務の仕事という形で、一番組織の成長とともに変化する総務の仕事というふうにしています。今日ご参加の皆さんは総務という部署でお仕事をされている方と思いますが、もしかすると会社としては別段総務と呼んでいないとか、部署の名前としては管理部と言ってるとかね、いろいろとあると思います。で、総務というのは特に法律上総務はこんな仕事しなさいって決まってるわけではありませんから、会社でそれぞれ総務の仕事っていうものを位置づけてもらえれば構わないんですけども、一般的に総務ってどういうふうに成り立ってきたか、それから総務ってどんな仕事してるところなのかということでお話しさせていただくところが、まずこの導入部分です。で、一番最初には組織の成長とともに変化する総務の仕事ということで、組織の成長の度合いによって総務の仕事が変わってくるっていうところです。皆さんの会社も規模がいろいろあると思うんですね。大きな会社もあれば小さな会社もあると思います。ただそれぞれの会社によって総務の仕事っていうのは様々だと思います。で、どういうふうに成り立ってきたかというと、まず一番目に、創業時は社長一人で全てを担当するっていうふうにしております。一番最初は、今は2代目の社長さんとかね、創業者の方ではないかもしれませんが、経営者の方が一番最初に会社作られた時は多分儲かるかどうかもわからないし、そんなにすぐに人雇ったりはできないなというところで、基本的には何でも自分でやってる方がほとんどだと思うんです。ただ、家族の方に手伝ってもらうとかね、その程度のことはあるかもしれませんが、一番最初には社長、経営者が何でも仕事をしている状態だと思います。そうすると、特に総務って仕事があるわけではないんですよね。自分で何でもやってるわけですから。で、その中から次に業務量の増大により補助者を採用するということで、だんだんと軌道に乗ってくると誰か手伝ってくれる人が欲しいなということで人を雇うことになります。で、おおむね社長さんが自分がこれで身を立てていこうと思うそこの会社の中心的な仕事ですね。この仕事ではない仕事を手伝ってほしいなと思うことが多いと思うんです。例えば受付の仕事だったり経理の仕事だったりですね。それが総務の仕事のスタートだと思います。つまり一番最初は総務は社長の補助をする仕事って考えてください。これが総務の仕事の始まりです。ですから社長の補助をするような仕事は基本的にはどんな仕事も総務の仕事となります。で、さらに次にはさらなる発展により組織ができるということで、組織ができてくるともう少し儲かるようになって人もたくさん雇いたいなということになったら、いろんな仕事をしてもらう人がいます。そうするともちろんそこの中には社長の代わりになって今まで社長がやってきたような仕事をされる方もいらっしゃるでしょうし、ということで人が増えてくることになりますね。そうすると今度は人の管理をしていかないといけません。これが総務の2つ目の仕事です。つまり総務の仕事というのは大きく分けると、社長の補助、経営者の補助をする仕事と、それから会社の中における人にまつわる管理をする仕事、これが総務の仕事だって考えられます。で、さらに4番目には、組織の拡大とともに新たな専門分野が分化するということで、 ここで総務の仕事もやはり専門化していきます。人がどんどん増えてくると、先ほどお話した広く総務の仕事と言ってた社長の補助の仕事だったり人の管理という仕事がそれぞれ専門分野となっていきます。非常に細分化したものであれば、本当に社長の補助というか秘書ですね、秘書のような仕事をする秘書室みたいなものができるものの、もともとは総務の一つだったのではないかなと思います。というふうに、同じ総務の中でも人が増える、それから社長経営陣が増えるとなると、総務の仕事もいろいろと専門分野化されていくということになります。ということで、広く言うと総務の仕事というのは人の管理、それから社長の補助の仕事というところが、今日のお話の広いところでの総務かなというところですね。で、実は今日のテーマは総務、庶務ということになっています。なので、実はここ、庶務という言葉が出てきてるんですが、どちらかというと、総務の中に庶務の仕事は含まれるって考えていただいた方がいいと思います。つまり、庶務は総務の仕事の中の専門分野なんですね。庶務という仕事の専門分野です。ですから、これ、言葉としてというか、まあ、日本語ですね。日本語の定義で言うと、総務というのは、会社の運営を司る事務っていうふうに書かれています。運営をするための事務の仕事が総務の仕事です。で、庶務というのは細かく分けた仕事として名前が付けられないような小さな仕事、こういうものを庶務って呼んでます。なので、人を管理していく上で何かお手伝いするような仕事、こういうものが庶務の仕事かなと思いますが、総務の中の一つが庶務というところです。で、これ総務の中には、もう少し専門的に分けるならば、庶務以外には、例えば人事とか、それから経理とか、このようなものももともとは総務の仕事だと思います。いずれも、例えば経理っていうのは、もともと社長が帳簿つけて、経営を管理していくものだったものを誰かに任せるわけですよね。つまりこれも社長の補助です。それから人の管理の上でもやはりこの人事という仕事は切っても切り離せないなというふうに思います。つまりいずれも総務の仕事だったところが、組織が大きくなるにつれて専門分野化された仕事ということです。で、庶務という仕事はその専門化された総務の仕事の中の一つなんですが、もう総務と一体となってなかなか庶務だけ独立して総務から外れることは意外に少ないです。なので今日は総務、庶務というふうにしています。ですから、まあ、専門分野化されやすい人事とか経理の仕事を少し置いといて、まさに総務として常にやっていく、生き続けるような仕事。これが今日のお話の中心的なことになろうかなと思います。はい、で、次の括弧2番に、組織に与えられる最大の使命ということで、じゃあ総務の仕事の一番大事なことって何なのかなっていうのを見ますと、1番目。経営者の考えを正しく捉え、分かりやすい方法で全社員に浸透させること。これが一つ目に大事な使命です。二つ目に、組織が経営戦略を遂行する上で適切な体制になっているかチェックすること。これが二つ目です。いろいろと細かな仕事、たくさん総務あると思いますが、一番総務が常に肝に銘じておかないといけない最大の使命は、この二つです。ただこの二つというのは非常につながっていて、もともと丸一番のことを達成させるため、丸二番のことを達成させるために丸一番があるんですもんね。つまりこれ一番と二番は別々に書かれてますが、広く言うと一つの仕事だと思います。とすると、経営者の考えを分かりやすい方法で全社員に浸透させることが、実は総務の最大の使命なんではないかなというのを思います。もともと総務ってどういうふうに成り立ってきたかってお話をしたときに、最初は社長さんが何でも一人でやってたんだけど、何か手伝ってくれる人が欲しいなと思って人を雇ったわけですよね。それが総務の始まりでしたよね。つまり総務の仕事は経営者に一番近いところで仕事をしている人です。ですから経営者の考えを誰よりも知っている人が総務の人です。ですから経営者の考えを一番知っている総務が、その考え方を社員に伝えていくってことが非常に重要な仕事なんです。これ、どんなことがあるかというと、分かりやすいもので言ったら、聞かれたことがある言葉とするならば、経営理念っていうのがあります。経営理念ですね。 皆さんの会社にもありますよね。いろいろ、まあ、経営理念という言葉が一般的だと思いますが、まあ、会社の10か条とかね、いろんなことがあったりします。でこの経営理念が会社の考え方を表したものなので、この経営理念というものを浸透させるということが、つまり総務の一番大事な仕事だってことになるわけですね。で意外とこのお話をさせていただくと、うちそんなに立派な会社でもないし経営理念なんてものありませんとおっしゃる方も結構いらっしゃったりします。まあなんとなくお気持ちはわかります。でも経営理念がない会社っていうのはありません。どうしてかというと、経営理念というのは会社がどんな風になっていきたいかとか、どんな風に社会貢献していきたいかとか、経営に関することを会社経営者の人が考えたものを表したものなんですね。なので経営理念がないって会社は、何か文字に表したようなものがない会社であって、経営理念がないなんてことはありえないんです。経営者の方々は必ずどんな会社にしていきたいとか、どんなふうに社会に役に立ちたいとか必ず考えてます。だからそれを表してないから、なんとなくないなと思ってるだけで、ない会社はありません。ですから皆さんは経営者の方がどんな会社にしていきたいかっていうことを一番に理解をしてほしいってことなんです。そのためにそれを社員に浸透させる方法の一つが経営理念という文字で表したものだと思ってます。だからなくったって構わないんです。経営者の思いや考えがちゃんと社員に浸透してるならば、別にそんな文字に掲げたことなんて必要ないですよね。で、これ経営理念みたいなもの、経営者の考え方をしっかりと浸透させるためには、今お話しているような何か文字で掲げたようなものっていうのが一つの方法です。で、一般的に言われることに、社員数が50人ぐらいまでだったら、経営者の方が一人ずつの顔が分かって、大体どんな暮らしをしててとかね、家族構成がどうでとか、どんな仕事をしてもらってて、なんてものが分かるって言われてます。なので、50人ぐらいだったら、経営者が常日頃から、俺はこんな会社にしたいんだ、なんてことを社員に言ってくれてれば、総務楽ですね。別に浸透させることしなくても、社長が率先してやってくれるわけですもんね。それならそれでも構いません。社長がやってくれてるわけですから。でも、うち50人ぐらいだけど、割と社長何も言ってくれなくって、俺の仕事ぶりを見て覚えろ、みたいな感じの人なので、なんてところもありますから、そうなると何か方法を考えないといけないかもしれませんし、大きくなったら、経営者自身が伝えていくことは難しいですから、何か皆さんがサポートしていくってことが必要になるんでしょうね。という方法がそれぞれの会社によって、規模によっていろんな方法があると思います。ですから何か文字に表したものがなくったって、さまざまな方法を持って経営者の考え方を社員に浸透させるってことを総務がやらないといけない一番大事なことなんだっていうふうにご理解をいただきたいんです。企業の不祥事って結構取り上げられるんですね、いろんなところで。でも企業の不祥事って、あんな悪いことしようと思って経営してる人なんて一人もいないと思うんです。でも何かのきっかけでそういうことになっちゃう。それから経営者の方が知らないまま現場でいろんな不正が行われてるなんてことが実際あったりします。そういうことってやっぱり経営理念がきちんと浸透していないから、本当はどこを目指さないといけないかっていう考え方がずれてしまってるから、いろんな問題が起こってくるんじゃないかなと思います。そうすると常日頃から社員の皆さんが本質的な目指すべきところ、経営理念というものをご理解いただくということは非常に大事なことだし、ついつい経営者も忘れちゃったりします。目先の儲けに走ったりしちゃいます。でもそうじゃないんだってことを意識してもらうためには、この経営理念というのは絶対に必要なものだと思います。ですからまずは社員に浸透させるためには、皆さんが理解しないことには浸透がさせられません。 から、まあ、私はそんなに権限があるわけでもないし、そこまでの仕事はなかなか自分の立場上しづらいという方もいらっしゃるかもしれませんが、そうであったとしても、自分が経営者の考えを一番知るってことはできるはずだと思います。まずはそこからスタートしていただいて、さらにはその考えが社員のみんなに浸透できるような仕事をしていただきたいなと思います。はい、これが経営総務の一番の使命というところですが、カッコ3番には経営者的立場の仕事、カッコ4番にサービス総務としての仕事ということで、もう少し具体的な仕事について入れさせてもらってます。今日総務の仕事は広く言うと経営者の補助と、それから社員、人の管理というお話をしていましたが、これを大きく分けると、まあこんな業務になるのかなというところを挙げさせてもらってます。経営者的立場の仕事としては1番から8番までですね、いろんな仕事があります。もともと経営者自身がやるべき仕事なんだけど、それを経営者に代わってとか、経営者をサポートするという立場から皆さんにやっていただきたい仕事、これが経営者的立場の仕事です。丸1番、経営計画に関する業務というのは最大の使命である経営理念があるわけですから、それを達成するためのものをブレイクダウンしたものの最終的なものが経営計画ですから、これも浸透させて達成するためのチェックをしていかなければなりません。で、今日は総務、庶務なので、ね、庶務というのは割とこう総務の中でも小さな仕事の集まりだとお話をさせていただいた通り、少し経営者的立場の仕事は残りの実務的なところではしません。なのでここで少しだけね、もう少しだけ具体的に経営者的立場の仕事として皆さんに少なくともこういうことはやってほしいなというところをお話しておきます。丸4番いきますかね。4番、匿名業務です。これ匿名業務というのは経営者が直に命じる秘密の業務というふうにあります。経営者の方が社内でも秘密にしておきたいようなことを総務に頼みます。例えば何か会社の中で新たなことを進めていこうと思った時に、果たしてそれがうまくいくかどうかという予測をしたい。そうするとこんなことやるんだけどどうって聞くよりは、まずはうまくいくかどうか下調べをしてから発表したいななんてことがあります。そういう時の下調べみたいなものですね。ですから経営者の方はまだ社員に知られたくないようなことを直にお願いをする秘密の仕事です。ですからまあ皆さんはもしその業務を言い渡されると少し精神的には負担が大きいですね。いくら仲良くしている同僚であっても言えないですもんね。でもそれもやっぱり総務の経営者的立場の一つ大事な仕事だと思います。それから丸3番、予防法務としての業務、これも総務の仕事として重要だと思います。経営者にとって、1個目だな。PL 法や不正競争防止法等の法的な対処ということで、法律的な対処を会社ではやっておかなければなりません。それぞれ会社によって関わる法律が違うこともありますが、基本的に労働法関連とかは人にまつわることなので、どこの会社でも関係があるところだと思います。で、まあ、PL 法とか不正競争防止法とかね、それから個人情報保護法だったり、たくさん法律があります。で、これらについて皆さんに経営者的立場としてサポートをしていただきたいんです。で、年間たくさんの経営者の方ともお会いさせていただきますが、経営者の方って割とこう、皆さん共通的に思われることっていくつかあるんですね。で、その一つ、経営者の方の共通的なことの一つに、経営者の方ってやっぱりそれで独立されたり、それでまあ一生食っていこうと責任者であるわけですから、そこの会社の直接的な法律ですね。例えばまあ不動産業だったら不動産に関する法律とかね、そういうのは直接的に関わる法律については、ほとんどの場合、社員の誰よりも社長さんがよく知ってるってことが多いです。それはやっぱり自分がずっとやってきたことだしね、直接関わるところだから外せないってことがあると思いますし、非常によくご存知の経営者の方多いんですが、意外にそれ以外のことってご存知ない社長さんって結構います。例えば社会保険って誰が入らないといけないのとか、それから週40時間を守るってどういうことなのとかね、そういうような普通経営をしていくためには労務管理上必ず知っておかなければならないはずなのに意外と知らない。 総務に任せちゃってるなんてことがよくあります。それから考え方の元のどこかには、どこの会社も別に全部が全部守ってるわけじゃないでしょ、うちだけじゃないじゃんみたいなところもあるし、そんなの守り出したらキリがないよなって思われてるのかもしれません。まあ確かにそういう側面もありますもんね。というところがあって、意外と経営者の方ってこういうような法対法として、自分の会社が直接的ではないような法律についてあまり知らないなんてことがよく見られるので、ここを皆さんにフォローしてほしいです。つまり今会社としてどんなことが守らないといけないこととして法律としてあるかってことを情報収集をして経営者の方にアプローチしてほしいですね。法律って毎年変わります。ちょっと去年は震災があったりしたので、少し国の対応がそちらに回ってしまって、あまり法改正がなかったんですね。でもそれを追いかけるような形で、今非常に法改正がどんどん進んでます。一番近いだと10月1日に派遣法って変わりそうなんですよね。派遣法変わると、まあ今ね、派遣の社員いらっしゃらないとこ少ないので、それなりの影響もあると思います。それから来年の4月とかで言うと、契約社員とかっていうのは5年間雇ってたら正規社員に切り替えないといけないっていうルールがスタートするとか、それから60歳の定年を雇い入れる場合、もう社員が希望したら有無を言わさず雇わないといけなくなるとか、来年の4月には結構会社に負担があるような法律もスタートします。それから育児介護休業法も経過措置のものが新たにもうスタートしていたり、もう非常に多くの法律が今始まってるんですね。やっぱり経営者の人たちって実は社員のことだからすごく大事なんだけど、それらを全部知ってやることってなかなか難しいと思うんです。となったらやっぱりそれについては総務がフォローすべきだと思うんですね。社長自身が自分で全部できないなら、それは経営者的サポート、経営者的立場の仕事として総務から少し情報収集をしてということをしてほしいんです。で、情報収集をするだけではもう不十分なので、もう少しやってください。まず皆さんでは情報収集をしてください。で、それを踏まえてどうやったらうちの会社でうまくやっていけるかなってことまで考えてほしいです。法律っていうのは最低限のルールを決めるだけなので、それを導入する方法はいろいろあります。例えばさっきの定年に関して言っても、全員受け入れないといけないからって言って、別に60歳の時の条件と一緒じゃなくてもいいんですよね。再雇用として少し労働条件を変えて再雇用すればいいんですもんね。そうすると法律をクリアするためには再雇用はするけど、その後どんなふうな形で再雇用していくか、給料を下げるのか、労働時間短くするのか、なんていうことを考えるのは総務の仕事ですよね。というふうに法律が変わることを踏まえて、自社ではどうやったらうまくいくかまで考えてほしいんです。で、それを経営者の方に言ってください。今度こういう法律が変わります。なので、うちとしてはこういうことならなんとか会社としての負担が少ないような状態でなんとか入れられそうなので、社長これなんとかやりませんかってお話です。で、これは新しい法律ですが、正直なところ法律が全部守れてる会社って私はあんまりないと思います、実際のところね。でもなんとなくうまくみんな言ってるんですよね。基本的にその人事とかに関するような法律というのは、まあ、もしも違反してたからって言ってそれを見つかってすぐに社長が捕まるようなことってないんですね。トラブルになるのは経営者ではなくて労働者側が訴えて、そこで法律守れていないねなんてことでトラブルが発展していくわけで、守れていないこと自体ですぐにトラブルになるようなことってないんですね。だからなんとなく済んでいっちゃう。でも違反してることには変わりがないと思うので、違反をしてるんだってことは一応会社として知っておくべきだと思うんですね。うちは実はここが守れていないんですよということです。やっぱり代表的なものだと残業の未払いなんてありますね。何年か前にラバカリ管理職なんて問題を大きく取り上げられたことがありましたが、皆さんの会社大丈夫ですか？意外と経営者の方っていうのは管理職なんだから残業代払わなくて当たり前じゃないとしか思ってないんです。それが違反してることを知らないんです。 でも実はそれって本当は管理職にしちゃいけないような人を管理職だって言い張って残業代を払っていないというトラブルがあるはずなんですね。つまりそういうリスクがあるんだってことを経営者の方には知ってもらわないといけないと思うんです。なので法改正とそれから自社で何が守れていないかっていうことを考えて経営者の方に言ってください。で、で、そうすると意外と経営者の方は先ほどちょっとお話しましたが、いいんじゃない?別にうちだけじゃないんでしょ?なんてことがあったりします。ね、別に誰かそんなこと文句言ってきてるわけじゃないんでしょみたいな感じです、まあ、それも確かにあると思います。 でもじゃあそのあともう一歩踏み込んで皆さんにやっていただきたいことは、これ今はうち労使関係が結構うまくいってるので、それ違反してるけどなんとなくうまくいってますけど、これもしも訴えられたらこんな感じになりますよ。これ過去訴えられた裁判例みたいなもので似たようなものがあったんですけど、何千万って損害賠償されてる例がありますよ。万が一のことがあったらそうなっちゃうかもしれませんけど、社長それだけは知っといてくださいね。それでもやらないのはもう社長の責任ですから、ね、それを皆さんが言っていないとちょっと総務が手を抜いちゃったなって気がします。そこまで言った上で経営者がやらないのはもう経営者の責任です。ですから皆さんは法を知って、それをどうやったら会社にうまく入れられるかを入れられるかを提案して、万が一それをやらなかったらどんなリスクになるかまでをやってください。それで経営者の方の判断です。このお話をさせていただくと、意外と今みたいな形で私は結構真面目にそういうことをやってるんですけど、どうしても経営者の方がうんって言わないんです。残業代なんて払ったらやっていけないよみたいな感じなんです。それにうちは残業代払ってないけど儲かったらちゃんと商売払ってるじゃないみたいなね。なのでそういうことでうまくいってる時はいいんですけど、そういうのって今労働者すごく頭が良くなってて、知らないふりをしてるだけで実は知ってるんですよね。でもそんなこと訴えたら人間関係悪くなるし仕事をやりづらくなるから我慢してるだけなんですよね。なので労働者の人ってどこかで何か不満があったら必ずそういうところをついてきます。そうするとまず間違いなく会社負けます。それでもいいんですかってお話です。で、もうちょっとこう、まあこんなところなんですが、でも実はもうちょっと経営者の方にお話しするときは、実はもう一歩広めてお話をすることが多いんですが、結局そういう会社ってぶら下がり社員と言われる人ばっかりになります。だって不満を抱えて我慢して仕事をしているわけですから、優秀な社員はいい仕事があったらすぐ変わります。法律も守ってくれないような会社は安心できないって思うんです。そしたらちょっとでもいい条件があれば変わるわけですよね。そうすると気がつくと転職できない、仕事があまりできないなと思う人ばっかり残ってる会社になっちゃうんですね。その時にはもう会社として取り返しがつきません。なので一つずつの法違反はそういう問題ね、判例による何千万みたいな損害賠償ですけど、実は長い目で見ると経営自体の問題だってことにつながりますので、もうちょっと注意しないといけないなというふうなことがこの法律を守るってことだと思います。ですからまあ経営者の方皆さん忙しいので何もかも知ることは正直難しいと思います。ですから皆さんの方で少し情報収集していただいて、どうやったら改善できるかな、どうやったら新しいもの入れられるかななんてことをぜひ検討してみてください。でまさに今だとさっきを挙げたような高齢者の対応とか契約者への対応とか、こういうところが来年の4月スタートなのでまだ半年ありますからね、対策をどうやって打つかっていうところを見直すにはちょうどいい時期です、はい、というのがちょっと PL 法不正競争防止法等のお話というふうにさせてもらいます。はい、それから、あとは括弧4番サービス総務としての仕事というところです。サービス総務としての仕事なんですが、総務の仕事って人にまつわる仕事だったんですね。で、人の管理のような仕事をするんですが、人にまつわる仕事といってもどちらかというと人を管理する仕事というのは人事というところが独立してやっていることが多いです。 ですから、まあ、総務と人事ってよく並んで置いてある会社が多いですが、私はこう基本的には総務の中に人事というのがあって、やっぱり人が重要なので、人事という仕事は専門分野化されやすくて、大事な仕事だから総務部、人事部みたいな形で並列で置かれているように思います。なので、まあ、会社によっては結構総務部人事課なんて会社も結構ありますからね。というふうに人事の仕事っていうことがあるんですが、その人事の仕事として独立して別でやっていない人にまつわる仕事というのがほとんど総務に残っていきます。そうすると、これは管理ではなくて、サービスという仕事が総務の仕事になります。つまり総務は社員へのサービスの仕事って考えてください。今日人にまつわる仕事ってお話をしてきましたが、その中でも社員へのサービスです。総務の仕事はどんな仕事をとっても最終的に社員へのサービスにつながっているかどうかっていう視点を外してはいけません。そうすると社員に対するサービスってどんなことがあるかなっていうと、この1番から7番のようなものがあります。今日はね、まさにサービス総務というのが総務の仕事のテーマでもあるので、このあたりが後半に出てくるものが多いんですが、ちょっと出てこないものだけお話をしておくと、丸1番、相談窓口業務というのがあります。安心して仕事に専念できる環境を作るということを目的に、相談窓口の業務というものを総務がやります。実はサービス総務の中でも、この相談窓口業務というのは非常に重要な仕事です。非常な重要な仕事だし、年々重要度が増しているような仕事です。これどうしてかというと、今いろいろと労働者に対する法律がスタートするときに、国がどんな形の対策を打ってくるかというと、おおむね一つとして挙げられるものに、会社内に相談窓口を設けなさいってことが書かれることがよくあるんです。大体、大体というか、一番最初はセクハラみたいなものがそうでした。セクシャルハラスメントですね。男女雇用機会均等法で決められたときに、セクハラは禁止ですというふうに決められました。で、このセクハラは禁止ですって決められたときに、じゃあどうやって会社の中で対策をするかというと、まずは相談窓口を設置しなさい。それから就業規則等で周知徹底しなさい。こういうところなんですね。なので、まあ、規定を見直すということも重要ですけれども、この相談窓口を設けているということがとっても大事です。設けているかどうかで、もしも何かトラブルが起こったときに、企業努力をしてたかどうかが違います。相談窓口がないと、ちょっと努力足りなかったねってことです。ちゃんと相談窓口を設けて、いつでも相談に来てくださいって、社員に周知してあれば、それは一つ努力してたねってなるわけです。つまり、会社の中に何かの相談窓口がちゃんと設置されているかどうかというと、企業防衛の観点から非常に大事なことなんです。で、今セクハラって挙げましたけど、最近だと、メンタルヘルス不全って問題があります。メンタルヘルス。それから、近い将来だと、パワハラってものも法制化されます。パワーハラスメントですね。まあ、会社のいじめみたいなものですね。こういうものに関しても、相談窓口の設置が求められるであろうと思います。つまり、何か会社の中でトラブルが起こるような時に、それを予防するための対策として会社の中に相談窓口がないとダメなんですね。そうすると、総務が社員へのサービスをしているわけなので、相談窓口として一番ふさわしいのが総務だってことになります。社員の方に何か会社の中で困ったことがあったら安心していつでも相談に来てくださいねというふうにしておかないといけません。その時には対応される人はできれば男性女性一人ずつ置いていただいて、それから役職のない人がいいです。やっぱりセクハラとか、それからまあパワハラもそうですが、男女に関係することが多いと、やはり異性には相談しづらいってことがあります。それと、管理職の方が窓口になると、査定されちゃうかなとかね。そういうことでちょっと相談しづらくなる可能性があります。なんでまあ一般社員の方で男女一人ずつ置いていただいて、もちろんプライバシーは守りますよっていうスタンスでやってください。 そうすることで何か企業努力をしておいてトラブルが起こるのと起こらないのでは全然変わってきますので、この相談窓口の設置は必ずしてください。それと実は最近大きな問題なのはやっぱりメンタルヘルスの問題で、こういう相談窓口があるかないかでは違います。メンタルヘルス不全ってどのくらいの頻度で起こってるかというと、調査とかを見るとだいたい50人に1人休職してるって今言われてます。50人に1人休職してるぐらいなのでかなりの確率です。だって休職していない予備軍ももっといると思いますし、ね、いろいろ今問題が大きいところです。で、私これはちょっと個人的な意見が入っちゃいますけど、メンタルヘルスの問題って結構病気の問題もあると思うんですね。割と病気が新しいのでまだ解明されていないところも大きい。で、骨折みたいな目で見てわかるもんじゃないんですよね。なので特に主治医の先生とかっていうのは割とちょっと精神的におかしいんです、仕事行きたくないんですなんてことを患者さんが言うと割と安易に、じゃあ休職ね、休まないとねみたいなことを診断書を出しがちらしいんです。やっぱり患者がどう思ってるかってことを主治医はすごく優先するんですよね。なのでやっぱり目で見て分かる病気じゃないので休まないといけないかどうかっていう判断が非常に分かりづらいとなった時に、患者はもうすぐ、例えばですよ、もうすぐ給食が終わりそうだからこのままいると辞めさせられちゃうので、先生まだちょっとしんどいんですけど辞めさせられたら困るので復職したいんです、じゃあ辞めさせられたらかわいそうだから復職しとこうかねみたいなことがあるみたいなんですよ。そうすると会社としては困りますよね。だって病気かどうかまだはっきりわからない人を休ませるとか、もしかしたら治ってないかもしれない人を復職させるとか、そういうことなんですもんね。だからもうちょっと病気が解明されると企業側の対応って変わってくると思うんですが、まだちょっとそこが追いついていないなというところがあるので、ある意味少し社員側の立場で立って対応せざるを得ないところがあります。で、いろいろ、まあ、給食をね、どうやって対策するかとか、まあ、復職の時どうするかっていうことは、まあ、ね、ありますけども、ちょっとそこは置いといて、では、まあ、総務として今お話しているテーマとしては、この相談窓口の業務なんですね。つまり、そういうことで休まないといけなくなるような社員を作らない窓口を作ってほしいんです。休まないといけなくな、いけなくなるような状況になる前に、相談に来てもらって、なんとか休まなくてもいいような状況を作ってあげないといけません。どうやったら病気が改善されるかっていうことのお手伝いをしてあげてほしいです。もちろん本人の勝手な言い分もありますからね、何もかも聞けばいいってことではありませんが、意外とこういうメンタルヘルスのような病気は、誰かが聞いてくれることで安心して改善されるってこともあるようです。自分一人でずっと抱えてたために大きく病気になってしまったよりも、総務に相談に行けば少し力になってくれるんだなんていう安心感だけでも違うはずなんです。ですから相談窓口としてメンタルヘルスのような病気にならない社員を作るために、ぜひ相談窓口の活動をしていただきたいと思います。まあ、セクハラパワハラとかもありますしね、やっぱり企業の中ではなかなかいろいろと、昔はね、良かったようなことが今は問題になるなんてことがあります。パワハラとかって、まあ、最近パワハラの社内研修とかも結構要望がよくあるんですけど、昔はね、上司に怒鳴られるのって当たり前みたいな時代だったから、意外と上司の方はそこから抜け出せないんですよね。でももう部下の方はもう考えが変わってきてますから、同じことをされるともうそれはパワハラってなっちゃうわけですよね。少し考え方を変えていかない、時代に合ったように変えていかないといけないところがあるんですが、なかなかそれができないとかっていうところもあったりすると、やっぱり総務側からサポートして、そのパワハラをしているような上司がいるならば教育していく必要もあると思うんですね。それでやっぱり相談窓口っていうのは非常に役に立つんではないかなと思います。はい、というようなところで、ぜひ相談窓口の仕事を総務でも引き受けてやってあげてください。で、あとは後半に出てくるところが多いので、もう一個だけね、7番、会議関連業務のお話だけ少しして、ここは終わりにします。 会議運営の効率性を追求するってところなんですが、会議運営、会議関連業務として、総務が一般的に行っていることって、まず会議室の管理なんてものがあります。ね、ダブって会議室使わなくてもいいように総合的に管理をする。それから、やっぱりあと、片付けとかね、準備とか、それから資料がちょっと部数が多いときには総務で手伝ったり、みたいな会議を運営するために何か必要なお手伝いをするというのが総務のお仕事として行われている一般的な会議のお仕事だと思うんですが、もう一個今日は追加してやっていただきたいなと思う仕事があります。それは会議が行われた時の議事録の管理というのを総務でしてあげてください。会議が行われたら、おおむね議事録っていうのは作られると思うんですね。で、まあ、どんな会議の内容だったかとか、どんなことが決まったとか、それから、いつまでにどんなことやるってことが決まったとかね、いろいろと書かれた議事録がまた作られると思います。で、それを総務に出してもらってください。それで、総務の方でその会議の内容がどうだったかを確認してください。で、まあ、会議をやるからには何か結果というものがあると思うので、こういうふうにこれからやっていこうねってことが上がっていれば、それを見てほしいんですね。で、できてるかどうかのチェックをしてほしいんです。これ、議事録こういうふうに書いてて、この間こういうふうに決まったみたいですけど、今どうなってますか？それから期限もう終わってるみたいですけど、完成したんですか？みたいなことですね。でも、それだけでは不十分です。皆さんどうですか？それされたら、逆だったら、嫌じゃないですか？ね。やらないといけないの分かってますけど、いろいろ事情あってできないんです。それを総務にとやかく言われるのは嫌です。と思うと思います。ね。総務の仕事はサービスなので、それが嫌がられる仕事になるんだったらやらない方がいいと思うんです。で、それをどうやってサービスに変えるかというと、できなかった理由を一緒に考えて、できるようなサポートをしてほしいんです。例えば、時間がないんですとかね、人が足りないんですっていうことであれば、少し総務で工面して、人手を助けてあげることもできると思いますし、それから総務は人事の側面も持ってるので、一時的な人事異動とかのお手伝いもできたりすると思うんです。なので、それぞれの部署ではなかなかやりづらいことが、総務からのアプローチによってできることも結構あると思います。単純に言うと何か物が欲しいんだけど、うちでは予算が取りづらいとかね、そういうことだったら総務の方がやりやすいですよね。というふうに、そこでやろうとしたらできなかったようなことの問題点を追求してみると、じゃあ総務で何か手伝ってあげればできるんじゃないってことが意外と出てきます。それを議事録を見て管理してあげてほしいんです。あくまで、どんな仕事も追求したら、それが社員のサービスになっていることが大事です。どんな仕事もです。それが総務の仕事です。ですからまあ他ね、受付とか福利厚生とか経帳とかありますけど、これらもやっぱり最終的には社員へのサービスになってないとダメですよね。処理ではちょっと寂しい。はい、というようなところで総務の仕事としていくつかお話しさせていただきました。2ページ。総務担当者に期待される役割と求められる行動です。総務はどんなことが求められているかというところで、括弧1番に、経営者が求める機能によって変化する総務というのがあります。まあ、ここちょっと読みませんが、経営者の人にどんなふうな総務になってほしいかっていう意識が変わらないと、総務はなかなか変わりません。アンケートとかで、総務ってどんな仕事してる部署ですかっていう人を一般の社員に聞いてみたものを見たことがあるんですが、大体イメージとすると、あまり総務は何をやってるかわからないとかね。それから、何か雑用があったら総務に頼むんじゃないとかね。割と後ろ向きな感じの受け身的な仕事を総務がやってるっていうところが多いです。イメージがね。それから、経営者の方も、まあ、ちょっと雑用があったら総務にやってもらえばいいんじゃないというイメージが結構強くあるんですね。そうなると当然総務が経営者的な仕事なんてできませんよね。経営者の方が総務にどんなことを求めたいかというところが変わってもらわないと難しい。ということがあります。なので、1番から5番のような総務になってほしいと経営者の方には思ってもらいたいと。まあ、多分今日経営者の方ではなく実務担当者の方が多いと思うので、まあこれはこのくらいにして次に進みますね。括弧2番、経営環境とともに変化する総務です。1番から5番まであります。 総務の仕事も時代によって変わるんですね。じゃあ昔と今の総務の仕事ってどんな風に変わってるかっていうのを少し見ると、丸1番、雇用形態との異なる社員を企業目的達成のために一本化させるっていうのがあります。今正社員しかいませんっていう会社はほぼありません。おおむねパートだったり契約社員だったり嘱託社員だったり派遣社員だったり、何か正社員じゃない方っていうのが必ずいらっしゃるような感じです。それだけ正規雇用って少なくなってるんですね。割合も60とか70とかすごく減ってますもんね。となるとこれ正社員ばかりの時代と違うと、当然企業目的達成のために一本化するという仕事をしないといけません。なぜなら正社員は入社したら、昔就社なんていう言葉があったように、そこの会社で定年まで勤めることを前提として働き始めるんですね。そうすると当然割とみんな同じような考え方になるし、会社の考え方っていうのは浸透がしやすいです。みんな長く勤めてるからです。でも雇用形態が異なるような契約社員とかは1年で辞めちゃうわけなので、なかなか会社の考え方を理解してくださいというのは時間が短いので、徐々に覚えていくような形はできません。派遣社員なんてよその会社の人ですもんね。なのに雇用、企業目的のために仕事をしてもらうわけです。あの派遣社員って一応業務が決まってますよね。まあ、少し表向き的な感じもありますけど、少し雑用頼んじゃってるようなこともあるかもしれませんが、基本的に派遣社員というのは契約した仕事しかやってもらっちゃいけないというのは大前提なんですね。でもこれ、同じ仕事をしてもらうとしても仕事の基本となる考え方は教えてもいいと思うんです。今日経営理念のお話しましたけど、経営理念って会社で経営者の方が書いたものなのでいろいろあるんですけど、私はやっぱり仕事を進めていく上で判断となるよりどころだと思うんですね。で、例えばですけど、仕事の進め方って正解が合ってないようなところがあると思うんです。例えば、何か一つの仕事をするときに、とにかく早く仕上げるってことが課題と思ってる会社もあれば、どんなに時間かかってもいいからどこにも負けないいいものを作りなさいって会社もあると思うんですね。これ最終的に出来上がるものは違うかもしれませんし、やり方違いますけど、仕事は一緒だと思うんですね。どういうことを追求するかの違いだと思うんです。そうするとこれ仕事のやり方として一般的に考えるとどっちが正しいなんてことはないんだけど、それぞれの会社の正しいはあると思うんです。うちはとにかくスピードが大事なので早く仕上げることの方が大事って会社もあれば、いやうちは他社に負けないものを作ることの方が大事だからどんなに時間かかってもいいんだという会社、それぞれの会社によると正解が出てくると思うんですね。それを判断できるよりどころが経営理念だと思うんです。そしたら派遣社員ってその仕事しかしないけど、その考えの元になるものは経営理念であることは構わないと思うんですね。だって別の仕事頼むわけじゃないですもんね。どういう考え方でその仕事をしてくださいっていうことのだけですから。なので派遣社員にだって経営理念は教えるべきだと思います。入社した時に経営理念についてちゃんと教えてあげてください。そうするとパートだってアルバイトだって契約社員だってみんなそうです。つまり昔はそういうことをいちいちしなくてもだんだんとみんなで働いているうちに身についたんですよね、そういう会社の考えが。でも今は雇用形態が異なる結果それがうまくいかないので、ちゃんと教えていかないといけないというところから総務の最大の使命はますます重要になってるんだってことになります。それから2つ目、肉体労働から知的労働への変化に対応するということで、これももう昔から言われているところですが、知的労働と肉体労働の違いです。これ、知的労働と肉体労働の違いって何にあるかというと、肉体労働というのは毎日同じことを繰り返しやっているとみんなだんだん上手になります。 多少遅い早いはありますけども、毎日繰り返していることによって、最終的にはみんな大体同じぐらいのレベルまで到達できるのが肉体労働の特徴です。でも知的労働は違います。毎日同じことをやってるからといって、上手にはなりません。やっぱり何か新しい知識、能力を得ないと進歩できないんですね。そしたら、毎日同じ仕事をしてもらってるだけでは、知的労働は成長ができません。つまり、何らかの教育ということをしていかないといけないのが、肉体労働と知的労働の違いです。今日は教育という話入れていませんが、本来人にまつわる仕事が教育なので、実は総務にとっては、教育だって大事な仕事の一つです。それからもう一つ、ここでは総務の仕事として入れてませんが、採用ということもあります。採用も総務の仕事なんですね。これどうして採用が出てくるかというと、肉体労働は毎日繰り返しやってだんだん上手になってもらえばよかったので、新卒を採用して、それで徐々に若い時から訓練をさせて上手にさせるっていうのが肉体労働には向いてました。でも知的労働は、今うちの会社にない能力をどこかから取ってくる必要があるんですね。もちろん新卒を取って教育していくというのも方法ですが、今まさに必要であれば、その能力を持ってくる人を採用してくればいいんですよね。つまりこれが新卒から中途採用に変わってきた背景なんですよね。だから今新卒採用より中途採用の方が多く行われています。となったら、今度は皆さんは中途採用するときには、どういう能力が必要な人を雇うのかってことを考えないといけませんね。今うちの会社にない能力は何かな、そしたらどれを、どういう能力のある人を取ったらいいかな、そしたらこの能力を測るためにはこういう試験しないといけないな、こういう面接で質問しないといけないな、ということが採用の時には計画として立てられるはずです。本当は採用って要員管理というものの一環なので、採用だけではなくて、人件費の問題もあるので、できれば社内からその能力を持ってる人いないかななんていう人事異動から取り組んでいく方が、ちょっと人件費は膨らみにくいのでね、やりやすいところもあったりしますが、採用で言うならば今言ったように、ちゃんと常に、求められている能力の人が雇われるような採用をしていかないと、この知的労働には対応できません。というように、肉体労働から知的労働が変わったことによって、総務の仕事っていうのは変わってきてるんですね。これも一つです。それから3番、4番とありますが、ここは仕事の評価をはじめ公平感を感じられる人事を構築する。それからちょっと4番、ごめんなさい、1個飛ばして5番です。適正な賃金であるか常にチェックするというところです。で、この3番とか5番というのが、総務の中でも人事って言われる仕事なんですね。人事の仕事です。で、今日は人事の仕事、総務の中でも大事な仕事っては言いつつも、ちょっと総務の中でも庶務をテーマにしている結果、人事の話しかあまりないので、ここでちょっと触れときますね。で、この人事というのは、やっぱり中心的な仕事としては人事制度の構築っていう話になってくると思います。どうやって人事制度を作っていくかっていうところなんですね。そうするとまさにこの丸5番に適正な賃金であるか常にチェックするって言葉があるのでありますし、やっぱり人事制度って、賃金を決めるための制度でもありますから、このような側面からも大事ってところがありますけども、実は根本は賃金のための仕組みではありません。人事制度の目的は社員のレベルアップ。これが目的なんです。教育です。これが人事制度の本質的な目的なので、ちょっとここは外さないでください。給料を決めるために人事制度作ってるって考えて作ると必ず失敗します。どうやれば社員がレベルアップするかなっていう仕組みを作ってもらって、賃金はその結果に払われるものです。なのでちょっと卵が先か鶏が先か的な話になってしまいますけど、人事制度というのは考え方は賃金を決める仕組みではなくて、社員をいかにレベルアップさせるかの仕組みだっていうふうにご理解をいただきたいんです。で、この人事制度を作るときには、私たちもお手伝いさせていただくことがあるんですが、まず人事制度を作るためには何が必要かというと、何によって賃金を決めるかってことを決めないといけないですね。つまり何に対してその社員を評価してあげるか、つまり何を目標としてもらうかってことが大事なんです。 だからそこを目指してもらうってことが教育になります。その指標として出すのが人事制度の一つです。そうすると社員をどんなふうな形で育てていきたいかということを表すとしたら、やっぱりここで必要なものが人材像というのが必要になります。それぞれの会社の人材像です。で、この人材像作りをした上で、この人材像を目指してくださいねという人事制度を作っていきます。何でも構いません。一時人事制度って成果主義なんてことがもてはやされた時代がありました。それって会社にとっての人材像が成果が上げられる人っていうことを求めてたんですね、会社が。だから成果が上げられる人は高い給料がもらえたんですよね。だからそこを目指してくださいねだったんです。でも今成果主義ってだんだんと崩れつつあって、あまりもてはやされる時代は終わりました。実は人事制度って結構流行りみたいなものがあって、今これがトレンドみたいなものが何年かに1回生まれるんですね。それがあの頃は成果主義でした。その前は能力主義とかね、そういうものもあったし、一番古くからあって今もあるのは年齢みたいなものですね。これも実は人事制度の一つです。人事制度が年齢だっていいんですよ。うちは年齢が高い人が仕事ができる人なので、年齢が高い人がいいと思ったらそれが人材層です。なんだって構いません。でもそれぞれの会社にはあるはずなんですね。ただ単に年齢が高いだけだときっとダメですよね。年齢が高いっていうのは、多分それよりも大事なのは経験なんでしょうね。経験があるってことが大事なんだと思います。というふうにそれぞれの会社で必要なことを作り上げていくのがこれ人材像です。これ人材像作りってなかなか難しいように思いますが、そんなに難しくありません。で、実は私たちが人事制度を作るときのお手伝いをするとしても、人材像作りはうちではできません。だってそこの会社に合ってる人がどんな人かはよその会社の人はわからないですよね。いくらコンサルタントだってわからないです。なので、そこの会社の人材像っていうのは自社で作るしかありません。そうなった時にどういう人材像がいいかってことを考えるんですが、その考え方です。で、こんな風に考えてます。うちの会社で優秀って言われる人って誰かなって思い浮かべてください。大体どこの会社にも一人とか二人は必ずいます。うちの会社の優秀な人。そうすると、その人を思い浮かべてもらって、あの人どうして優秀って言われるかなってことを分析してください。そうすると、その優秀と言われる要素がみんな持てば、みんな優秀になるはずですよね。何でも構いません。もちろんさっきの経験が何年以上あるとかね、最低限何年の経験があるとか、そんなのでもいいですし、それから、まあ単純なことで言うと、遅刻しないよねとかでもいいです。細かいことから言うとそんなこともありますし、あとはまあ、こんな資格持ってるよねとかもあるかもしれませんね。というふうな優秀だと言われる人をみんなが目指してくれれば、それが会社の中のレベルアップにつながって、その優秀な人にたくさんの給料を払ってあげればいいんですもんね。というものが人事制度の私は希望じゃないかなと思います。なので少し人材像作りなんてものもそんな形で考えて、それを人事制度に結びつけるようにしてください。で、実はもう人材像が出来上がると、それを今度は評価する仕組みとしては人事効果作ったり目標管理作ったりっていうのは割とテクニック的なものなので、ここはまあ反対に自社で作るよりはコンサルタントに頼んだ方がいいものができるかもしれません。でも人材の作りはそうはいかないので、いずれにしろ自社でやらないといけないことだし、そこを目指してくださいよってことを発表することによって、やっぱり社員のやる気も違ってきます。なのでぜひそれはやってみてほしいなと思います。でもやっぱり人事制度ってどうしても賃金と切り離せないので、少し丸5番の適正な賃金であるか常にチェックするなんてお話もしておきますが、丸3番に公平感が感じられるって言葉があるんですね。で、人事制度って私今お話したように自社の人材像というものを作ってもらって、その優秀な社員が適正に評価されてれば、それって公平感があると思うんです。だってみんなが優秀だって言われてる人が評価されてるわけだから、みんな納得してくれますよね。で、これ納得できないのはなぜかというと、その評価の基準が発表されてないからですよね。 こういうことがちゃんとできる人がうちは仕事ができる人なんだよ。だから優秀って人はこれとこれがちゃんとできるもんね。だからちゃんと評価されてるんだよってことです。例えばですよ、英語がペラペラな人がいます、ね、でその人は英語が得意なので人よりはちょっと優秀だと自分で思ってたとしますよね。で自分は全然その英語が評価されないので不満に思ってたとします。なんで私はみんな喋れない英語がちゃんと喋れるのに評価されないんだろう、優秀なはずなのにと思ってたとしても、そこの会社にとって英語の能力が必要なかったら評価されないのは当たり前ですよね。必要ないものをいくら持ったって評価されませんもんね。うちはこれがいるんですよってことを教えてあげないと、ここが公平感が感じられない原因なんです。人間ってみんな自分が可愛いから人と比べてどうってことを感じるときになかなか公平感って感じられません。あいつより俺の方が仕事できるはずなのになってみんな思ってます。そうすると当然公平感って感じられません。でもそれってみんなそうなんです。だから人と比べる仕組みじゃダメなんです。基準と比べる仕組みとじゃないとダメなんです。あの基準と比べたら自分はこれができてるけど彼はあれができてないな、だから自分はちゃんと評価されてるんだな、自分は評価されないんだなということが分かれば公平感が感じられるようになります。それともう一個、適正な賃金であるかってお話をすると、給料ってやっぱり金額も大事なんですね。で特に経営者の方々って意外と世間相場ってことを気にされます。うちの会社の賃金水準って高いの低いのってことを結構気にするんですね。で、これも経営者の方が共通に思われている特徴の一つなんですが、自分の会社の賃金水準ってできるだけ高くしたいって経営者の方みんな思ってます。うちはそうではないと思う人もいるかもしれませんけど、でもそんなことないはずです。絶対思ってます。ただ払えないっていう事情はあると思います。ちょっと経営がうまくいってないのでなかなか高い給料が払えないとかね、それからさすがにあんなに仕事しない彼には高い給料は払えないなと思ってるとかね、そういうような何か事情はあるかもしれませんが、相対的にどこの会社よりもうちの会社は高い給与水準になりたいな、うちの会社で働いてよかったなって思ってほしいなって経営者の方って必ず思ってるんですね。なのでできるだけ高い給料にしてあげたいと思ってるっていうのは間違いないと思います。でもそうは思いながら意外とその高いがわからないんですね。いくら払ってあげれば高いのってところがちょっとわからないんです。もちろん100万払ってあげれば高いかもしれませんが、それはちょっと妥当ではないですもんね。そうするとよそより高い給料を払ってあげるとするならば、どのくらい払ってあげることがいいのかなということを経営者の方々って知りたがってるんですね。でもその情報収集の仕方がわからないなんてことがよくあります。なので皆さんはそこを少し情報収集して情報を経営者の方に与えてあげてください。で方法はもちろん調査をちゃんと確認するってことです。いろんなところでたくさんのものが発表されているので、賃金水準みたいなものをもうインターネットで引いてもらえれば割と簡単に出てきます。でもいっぱいあるのでどれを使うかってところが出てきます。日経連さんとか労務行政研究所さんとかいろいろそういうようなところが作ってるんですね。で私が基本的に使う基準は都道府県が行っている調査というのがあります。この都道府県が行っている調査っていうのが一番使いやすいと思います。ちょっと労務行政研究所さんとか日経連さんとかっていうのはアンケートをしている相手が割と大企業が中心なので割とこう高い水準で出てきちゃうんですね。でも都道府県がやっているものっていうのは割と中小を中心に調査してきているので、割と実態に合った感じの数字が出てきやすいです。なのでそんなところで情報収集をしてもらって確認してみてください。男女別だったり、それから、役職別だったり年齢別だったりいろんなものが出てます。なのでそういうところでそれぞれの会社でちょっと比較してもらって、でうちの会社はこうだな、高いな低いなみたいなものを判断して経営者の方にフィードバックしてあげてください。そうすると経営者の方が少し見直そうかなっていうところになるんではないかなと思います。おおむね 女性の賃金が低めに出るとか、それからやっぱり営業社員より事務的な仕事の方が低めに出るとか、そういう傾向はありますが、それについては考え方がちゃんとしてればいいと思います。それ例えばですけどね、うちは営業中心の会社だから、同じ年齢でも事務の仕事より営業社員の方が給料高くてもいいんだと思えば、それは会社の考え方ですもんね。でそれは悪いことではないと思いますが、そういう根拠もなくなんとなくやってると、あまり公平性がある納得感のあるものにはなりません。はい、ということで、少し適正な賃金のチェックということもしてあげてください。これもね、やっぱ時代によって変わるものですもんね。それと、一個飛ばして、丸四番、企業内にある秘密を防衛するということで言うと、今は、まあ、昔はね、紙がベースだったので、そういうことはあまりなかったですけど、今は、割と簡単に情報が漏れちゃうような感じがあります。なので、どうやって防衛するかというふうな取り組みも、昔はなかったものとして、今は、総務としてやらなければならないところではないかなと思います。過去3番、総務に期待される役割として、1番から4番まで開けてます。まあ、経営資源と企業目標、社員のモチベーションアップ、少数精鋭の総務部、人事部、女性の活用というところが今、総務に期待されているところではないかと思います。まあ、それぞれいろいろお話したいところもあるんですが、まあ、例えば経営資源と企業目標というとね、まあ、昔から人が一番大事という経営資源なので、総務の役割というのはますます重要になってきていますし、それから最後の女性の活用というと、労働力人口減ってますからね、今まで通り男性中心で会社を考えていくと、将来なかなかうまくいかなくなります。なので、いかに女性活用するかということを考えていくならば、ワークライフバランスだったり、男性の育児休業だったり、いろいろと取り組まないといけないこともこれから新たに増えてくるかなと思います。はい、それから4番ですね、総務担当者の行動姿勢、それから5番、総務担当者の能力要件ということで、それぞれ、総務の人が必要と思われるような能力、それから行動みたいなものを入れさせております、させていただきました。まあ、一つずつ読みませんけども、まず能力要件について言うならば、多分皆さん総務でお仕事されてるはず、されてると思うので、これらの能力は普通の方よりも高いということで、総務のお仕事をしているんだと思います。なので、もう一度読んでいただいて、さらに磨きをかけていただきたいなということ。それから、行動用姿勢については、できるだけ現場に足を運びましょうとか、挨拶をしましょうとか、まあ、当然、サービスをするわけですから、総務には安心感を持ってもらわないといけません。なので、総務が社員、会社の中で安心して対応してくれる部署なんだなと思ってもらえるような日々の行動をしていただきたいですし、ここに書いてあるような行動がされていないと、なかなか社員の信頼は得られないんではないかなというところなので、もう一度見直してみて、
時間になりますので、再開します。
3ページです。少し全体像、位置づけというようなお話、この辺りで終わりにさせていただいて、もう少し具体的な実務のお話に移ります。会社の顔としての受付、電話対応ですね、というところです。1番に関しては、少し文字で、導入部分のところ少し書かせていただいているので、まあ、ここはまたお時間のよろしい時にお読みいただければいいかなと思います。で、2番の受付電話応対の基本というところの、括弧1番受付業務のポイントというところで、少し解説を加えておきたいなというところを中心にお話したいと思うんですね。この括弧1番には、受付業務のポイントというのがあります。で、受付に関しては、まあ、どんな受付もそうですけども、まあ、受付に限らずですね、繰り返しになっちゃいますけど、総務の仕事は、社員へのサービスをするんですよね。つまり、この受付の仕事だって、社員へのサービスにならないといけません。で、まあ、これ、もし総務が受付の仕事していないと考えたら、社員にそれぞれ直接行っちゃうわけですよね、お客さんがね。そしたらどういうふうに対応するかということをそれぞれがやらないといけないし、それから何時に来られるかとか、そういうことも自分で管理しないといけないし、というようなところで、総務が一括して受付という仕事を引き受けてしているわけですね。そういうサービスをしてるんですよね。ですから、やっぱりこの受付では、まず気持ちの良い対応をしてもらって、その後の仕事がスムーズにいくということも、社員へのサービスになると思うんですね。なので、やっぱり受付というのは、その後の仕事を考えて、うまくいくように気持ちよく対応してあげるということで、社員へのサービスをプラスしたいんです。 そしたらどんなサービスをすればいいか、どんな受付をすればいいかってことになるんですね。で、そしてやっぱりこの受付で重要なことは、丸一番のやっぱり来訪者を待たせないっていうことが一番重要だと思います。来られたお客様を待たせないってことですよね。で、ここの4、もう一個4ページには、丸8番のところに、来客が複数の場合は同伴者にも配慮するということで、お二人、お三人ということで来られたときに、一人だとやっぱり、一人分の対応しかできていないようでは、やっぱりちょっと困っちゃいますもんね。なので、複数いらっしゃるときには、まあ、椅子だったり、コートだったり、いろいろと複数の場合には、少し手間がかかるようなこともありますが、そういうようなことも対応もしてあげていただきたいなというふうに思います。で、カッコ2番の受付対応の手順のところでは、いらっしゃいませと笑顔で迎えるっていうところからスタートして、やっぱここも、ここでは、丸3番ですね。約束の有無を尋ねるというところです。で、その後半、覚えておくとなお良いというところなんですね。お客様が来られたときに、皆さんの方で受付されたときには、いらっしゃいませ、どちら様ですかってお聞きしたときに、人事サポートプラスワンですというふうに言われたならば、そのときに、お待ちしておりましたって回答できる対応をしてほしいです。そこから誰かっていうことを誰に取り次ぐかとかいうことをスタートさせるより、お待ちしておりました誰々ですねっていう回答がしてもらえると、来られた人は非常に安心します。あ、こうすぐにつないでもらえるなって感じるわけですよね。ですからやっぱりそこで安心をしてもらうっていうのも大事なことだと思うので、お待ちしておりましたっていう対応を心がけてほしいんです。そしたら何時にどなたが来られるかってことを管理しないといけませんよね。だからまあもちろん約束が決まった時でもいいですし、その日の朝でも構いませんが、気持ちよい対応をするために、その後社員の方へサービスになるように、気持ちよく対応するためにやっぱりお待ちしておりましたという対応をしたいので、来られる時にはお客様がどこの方が何時に来られるかってことを総務に伝えてくださいっていうことを言っといてください。その方がお客様安心されるので、その後の仕事がうまくいくと思いますよってことですよね。それがサービスです。それから3番、電話を受ける時の手順としても、やっぱりここもベルが鳴ったらすぐに出てっていうのがありますので、すぐに電話に出ていただいて、対応してください。そうですね。で、一応ここ電話を受けるときの手順というカッコ3番がありますが、次の3番にカッコ2番にも応対における注意というのがあります。ここでも4番にお待たせしないというのがあります。少々は長くても30秒というふうにしています。まず出るときにはベルが鳴ったらすぐに出てということで、まあ、今日はマナーのセミナーではないんですけども、一般的にはビジネスマナー上電話のベルって3回までに出るということが一応世間一般的なマナーの基準にはなっているようです。なので3回以上鳴らして出るような場合には、やっぱりお待たせしましたみたいな形で出た方が良いかなと思いますし、それから電話って一応総務で代表して取るというふうにはなっていると言いながら、総務の方が手が離せなくて出れない時もあると思うんですよね。そうなったらやっぱりみんなで協力して出てもらわないといけないので、時々総務の方が出ないからって言って社員がいるにもかかわらず、なんか電話がずっと鳴りっぱなしになってるっていうような状況が見られたりします。やっぱり最終的には総務がごめんなさい社員へサービスするわけですけど、やっぱりお客様が大切ですもんね。お客様を待たせるようなことをしてはならないと思います。それから電話を取り次ぐときも、少しお待ちくださいという形で保留をしたら、やっぱりあまり長くお待たせすることはよくありません。もしも長くなりそうだったら一旦出ていただいて、かけ直しますかというような対応をしてほしいと思います。まあ、そのままお待ちになられますかでもいいと思いますけど、今どういう状況なのでお待たせしてしまってるんですってことを伝えてあげてください。席を外してるんですけどすぐに戻りますとかね、いろいろありますもんね。そういう状況を教えてあげてください。これは受付で来られた時もそうです。お客様が来られて、取り継いだものの、取り継いだ社員がなかなか来ないってことがあると思うんですね。そうするとやっぱお客様は、あれちゃんと取り継いでくれたのかなっていうことになりますから、今電話で少し時間がかかってるようなので、もう少しお待ちくださいとかね、そういうふうに少し状況を確認していただくと、待ってる方も安心します。 それから、丸ボタンに取り次ぐとこは保留ボタンを忘れないってしてますが、やっぱりこれね、今電話の性能ってすごくいいので、後ろの声って丸聞こえですよね。受話器をちょっと塞いだような形で、何々さん電話みたいな感じのことが聞こえることがよくあります。なので、いくら聞こえないと思ってやってたとしても、丸聞こえですし、それからやっぱり電話ってしてる人はいいですけど、その電話の周りで喋ってる声が筒抜けの時って結構ありますよね。電話の後ろで打ち合わせをしている声が聞こえちゃってる。ね、で、まあ、内容まではまだしも、取引先名とかが出てきてると、やっぱりちょっと嫌ですよね。それはまあ、情報漏洩というまではいかないとしても、かけてる方が不安になります。あれ？うちの会社のこともこんな風に言われてるのって思いますもんね。なので、やっぱりそういうところも、電話については注意しないと、かけてる人だけではなくて、周りの状況も少し注意してほしいなと思います。はい、それから4番には間違い電話のお話があります。間違い電話でも、こちらは〇〇でございますが、何番におかけでしょうかって、丁寧に対応してください。間違い電話、それからまあ、間違い電話じゃないですけど、営業の電話とかね、割と頻繁にかかってきますよね。で、結構めんどくさいです。取った方はね。でもやっぱりこちらとしては会社名を名乗って出てるわけですし、だからって関係ないからってガチャンって切っては、もちろんなんだよあの会社って思われちゃいますもんね。いつどこで取引になることがあるかわかりませんし、お客様ですしね。企業イメージも大事ですし、ね、どんな間違い電話だろうと対応は気をつけて丁寧にしてあげてください。それから次の5ページにはクレーム電話ってものがありますが、クレーム電話に関してもしっかりと、丁寧に対応してください。ちょっと難しいかもしれませんが、最後の丸5番には、最後に再び詫びてクレームの申し出に感謝するっていうふうにしてます。仕事ってやってるうちにだんだんといろんなことが当たり前になって、それがおかしいなってことに気づかないってことは非常によくあることです。なのでこのクレーム電話も自社では何も気づいてなかったんだけど、その電話がきっかけになって改善されるなんてことは意外とあるんですね。なのでまあそのクレーム電話わざわざ向こうは時間をかけて言ってきてくださったわけですから、それがきっかけになるかもしれないし、丁寧に対応してそのクレームを言ってきてくれたことに感謝をするような対応が望ましいなというふうに思います。それから5番目、業務上のメールのルールということで、メールのお話です。まあ、電話とメールって、まあ、連絡手段として今使ってると思うんですが、電話って緊急度が高いものなんですね。皆さんもお仕事されてたら、電話ってどんな仕事してても手を止めて、電話を優先しますよね。それだけ電話というのは、ビジネス上緊急度が高いものという位置づけです。でも、メールは違いますよね。メールというのは、それを確認できるときに確認するということなので、来る都度いちいちチェックするというような趣旨ではありません。ただ、メールの場合、一般的なビジネスマナー上は、その日のうちにというルールはあるみたいです。なので、まあ、夕方来たら翌日ってこともあると思いますけど、大体そのくらいのタイミングなので、すぐということではありません。ただ、まあ、あまりほったらかしにしすぎるのは良くないですね。で、というようなタイミングなので、メールと電話では緊急度は違います。それと、メールは、今日割と、ね、お若い方が多いので、もう、就職、仕事始めた、社会人になられた時には、メールあったかもしれませんが、私が社会人になった頃はまだメールなかったので、新入社員の時にメールについて研修受けたりしませんでした。ね、メールのマナーってどんなことかわからないまま使うことの方が優先しちゃったなって感じがします。で、まあ、いろいろマナー的なものを少し調べたりしてみたこともあるので、そういうお話もさせていただいたらと思うんですが、メールってまずこれ、件名のところにご連絡ご案内などの分かりにくいタイトルはつけないというふうにしてます。メールは件名があって本文があるわけなので、件名を見ればその本文の内容が分かる件名の付け方をしてください。で、その件名を見て受けた側が判断をします。あ、これ緊急度が高いな、低いな。これを判断できるようなタイトル名を付けてください。なのでご連絡とかご相談は判断ができません。 なので件名としてふさわしくないので、メールは件名で内容がわかるようにその趣旨を簡潔に件名に入れてください。で、今度本文に移ります。で、本文では初めに簡単な挨拶文を入れたり、それからまあ左揃えが基本ですね。4、5行で1行開けて開業するとか、まあ、こっちではね、開業してるつもりでも、相手方でうまくいってないようなこともあるので、何ですか、何行か開けてね、1行開けてとか、そういうことでちゃんと本文は書くようにしてください。それから、まあ、デスマス帳とかね、顔文字は使わないなんてものもあります。まあ、当たり前のように思いますけど、意外とあったりします。で、やっぱりね、新入社員とかだと何がマナーとしてというところが理解できていないようなこともありますし、ビジネスマナーというか、まあ、マナー全般って誰が見ても不愉快に思わないことがマナーだと思うんですね。なので、まあ、個人的に顔文字が不愉快かどうかというと、あまり不愉快ではないように私は個人的には思いますけど、でもやっぱり顔文字が入ってるだけでちょっとビジネスとしてはふさわしくないなと思われる方もいるんじゃないかなっていうことはなんか想像がつきます。そうするとやっぱりそういうのは避けるべきなんですよね。やっぱりこの新入社員の教育とかってそういうところが結構難しくて、服装とかヒゲとかね、そういうのも結構あるんですよね。でもなんか労務管理上の判例とか見ると、やっぱりそういうのって結構会社側が負けてることが多いんですよね。そうなると指導がしづらいってあるんですけど、誰が見ても不愉快に思わないというレベルの格好をしなさいという指導の仕方だと思いますし、やっぱりビジネスにはビジネスのルールがあるので、わからないときは、とりあえず最低守るべきことを守ってなさいと。で、3年5年と経ってある程度世の中が分かってから、ヒゲ生やすとか、ピアスするとか、そういうことを自分の判断でする分にはいいけど、いきなりそれを許すようなことはやっぱりあんまり良くないなという気がしますね。なので、なんとなくヒゲ生えてたら、嫌だと思う人がいるのはわかるよね。というようなところからスタートしないと、それをダメだと言っちゃうと、ちょっと問題があったりします、ね。なんていうふうに、まあ、顔文字なんかもそういうようなところから、まあ、あったからってね、ビジネスに差し障りがあるかどうかは別にして、不愉快に思う、なんか嫌だなと思うような人がいるようなことはやめるべきかなと思います。で、この、G のところには、スクロールしないで読めるよう無駄な文章を削るってなってますが、メールって最近あまりこれに関しては徹底されてないようなんですが、実はメールってもともと一つのメールには一つの案件って決まってるんですね。なのでメールって一つのメールにあれもこれもって要件を入れて書くものではありません。だってそう書いたら当然件名がつけれませんよね。あれもこれもですもんね。なので本当は案件が複数あったらそれごとでメールって書くものなんですね。それでやり取りをすると非常に後になった経過も分かりやすいし、それからそれについての回答もしやすくなります。同じ一つのメールに3つも案件があっても重要度ってそれぞれ違いますもんね。まあ、これは後でもいいけどこれは早くだなとかということもあったりするわけじゃないですか。そしてやっぱりそれぞれでメールを送ってもらうと非常にやり取りがスムーズになります。あ、これは早くやらないといけないな、これは後でもいいな、だし件名見ればそれぞれわかるから、重要なものだけ見ればいいんですもんね。というように本来は、まあ、件名、案件ごとでメールって分けるものだったようなんですけど、スタートは。あまりこれって、そんなにうるさくビジネスマナージュはなってないみたいですね。まあ、一つのメールにいくつか案件があっても、そんなにおかしなことではないようですけど、確かに、よく考えれば別になってた方がね、やりとりもスッキリするし、使い方としてはうまくいくような気がします。でまあ、こういうことって実際やるかやらないかより知っとくかどうかって結構大事な気がします。まあ、知っといていただくと、これってやりとり何回か続くし、記録に残したいなっていうようなことがあれば、それはそれでちゃんとメール一つでやればいいんですよ、ね。はい、というようなところでメールについてはそういうことを心がけていただいて、で最後、丸三番、送信というところに、ここはやっぱり C の添付ファイルに漏れがないか確認する。ということを忘れないようにしてください。結構メールでもね、添付ファイルを送りますと本文に書いてあって、であれファイルついてないなと思ったら、添付ファイル忘れましたみたいなメールがまた来るみたいなね、そういうこと結構ありがちです。やっぱりそういうことはやめたいと思いますし、電話もそうですけど結構ないですか、一回かけて切った後に、あ忘れちゃった、すいませんさっき言い忘れたんですけどみたいなことね。 そういうのって相手方にとってみれば、ね、お仕事のお付き合いなので、いや大丈夫ですよって言いますけど、ちょっと一回にしてくれるって内心思ってるかもしれませんもんね。いちいち仕事手を止めて電話出てるわけですからね。やっぱり電話だってメールだって一回で済む要件は一回で終わらせるべきなので、添付ファイルも忘れないようにしてください。はい、それから2番、メールを使用しない文書ということで、メールについてはまあここ3つ挙げてますが、総合的にお話するとメールは気持ちが伝わりません。やっぱり連絡のためのツールなので、何か気持ちを伝えるべきようなところにメールは使うべきではないので、お礼とか敬重とかこういうことをメールで済ませるのはやっぱりビジネス上いいことではありません。なのでそういうことに関しては、いくら今メールが当たり前だからって、まあ、お中元のお礼をメールで済ますとかね、やっぱりそういうのはまだまだちょっとね、やるべきではないなと思いますから、はがき等でしっかりと行っていただきたいと思います。まあ割と仲がいい仕事仲間だとね、前の日の食事のお礼ぐらいはメールで送ったりすることも今はありますけどね、やっぱこの辺もマナーを考えると関係性にも影響するところだと思いますが、基本的にはメールは気持ちが伝えることには使わないというふうに知っておいていただいたらどうかと思います。はい、それから6ページいきます。6ページ、ここからビジネス文書というところなんですが、6ページに2番のところに文書の図表ですね。で、次、7ページめくっていただくと、同じような図表があります。で、これ、最初の方が社内で、次の7ページが社外って考えてください。一応7ページの方にはタイトル社外って書いてるんですけど、6ページの方には特に社内っていうのがないので、そういうふうに捉えていただいたらなと思います。で、これ、このビジネス文書を作る上でということで言うと、これ、いずれも社内も社外もなんですが、一番私が心がけて注意したいなというのは、これ、やっぱタイトルの付け方なんですね。これ、皆さん忙しく仕事しているわけなので、いちいち全部読まないと内容がわからないようなビジネス文書はあまり適切ではありません。例えば社内にビジネ、社内文書を何か張り紙をするとしても、タイトルを見て、あ、自分は関係あるからちゃんと見なきゃなって思うか、あ、自分はいいなと思うか、それくらいのことはタイトルを見て判断できるようにしていないとやっぱり無駄が多くなります。なのでビジネス文書はしっかりとうまくタイトルをつけてください。ここがやっぱポイントです。まあうまくタイトルつけられれば、その文書は 6,7 割いい感じになってるなって気がします。それからまあ、社内の場合はあまりねマナーってことはないんですけど、これ、11番見ていただいたら担当者名っていうのがあります。ここがちょっとビジネス社内文書上の一工夫ですね。一般的にこれ以上って書いてあったら、それ以上下に文書は何かあっちゃダメなんですけど、ここは担当者入れてます。社内の場合、右上の発信者の場が役職者とか役員名とか社長名とかね、そういうような名前で文書発信されてるんだけど、実は総務で担当者がいるとか、そういうことってよくあると思うんですね、ビジネス文書って、社内文書って。なのでやっぱりそこは、発信者の名前だけではなくて、誰が担当してるかってことを下に入れていただいて、まあ社内何ですか、内線番号とかね、そういうの入れておいてもらうと、連絡を取ったり確認を取ったりはスムーズになるかなというふうに思います。で、社外の方に関してはやっぱり全般的にはマナーなので、右の縦に書いてある前付け全文主文末文なんていうような、しっかりした挨拶をきちんと書いていただくというようなことからスタートして、やっぱここもタイトルをきちんとつけて中が分かるようにしてあげてください。はい、それから8ページには今度封筒はがきの書き方というのがあります。1番から8番まで上げてます。ちょっとここ図は入れていないんですけど、そうですね、丸5番見てください。宛名には実は文字に大きさの違いがあるのがルールです。字の大きさは宛名と敬称が最も大きく、会社が2番、住所が3番、所属肩書きが4番目というふうに、宛名は文字の大きさを変えて書くのがルールになってます。敬称と宛名と敬称なので、敬称も大きく書いてくださいね。様とかですね、恩中とかですね、それも大きく書いてもらいます。で、最近だとラベルシール使うことが多いので、なかなか文字の大きさまで変えてってことはないかもしれませんが、一応手書きの方が丁寧なものなので、手書きで書くような場合にはこういうちゃんと字の大きさの違いがあるんだということ、それから、8番に裏書きの封じ目の上に、締め、封、巻などの 風間合格、風間と読みます。風間合格というのがあります。これでもうちゃんと閉じましたよ、責任持って閉じたのでもう誰も開けてませんよということのために書いてあるものなので、やっぱりビジネス上誰かが一旦開けてまた閉じてみたいなことがあるとトラブルになりかねないので、もうこれで一回閉じた後誰も開けてませんよという証拠のために風間号はつけておいていただいたらどうかなと思います。まあバッテンつけるぐらいでも構いませんが、一応風みたいな、あごめんなさい、風とか間とかね、こういうものスタンプも売ってますから、そういうものポンと押すだけでだいぶきっちりした印象が出ます。こういうのもやってください。はい、それから次の5番、文書の受発信の管理として、ここ一応文書としてますが、中心的なものは郵便物の管理になります。郵便物に関しても総務で管理をしてください。で、この管理としては、8番の下に受発信簿のフォーム例ということで、来管簿、次のページに発管簿という名称で、記録を取るためのシートの例ですね、みたいなのも入れてます。できれば文書については、これらのような形で記録を取ってください。郵便物って私どもでも結構な件数年間扱うんですけど、割と何年かに1回なくなっちゃったっていうトラブルになることがあります。届いてませんみたいなね。なのでまあで公的な書類とかの場合にはそういうような普通の郵便は使わないので、そういうトラブルはないですけども、例えばパンフレット取り寄せるような時で送ったにもかかわらず届いてませんとか言うと、ね、せっかく送ったのに信用なくなっちゃいますもんね。なのでやっぱりそういうような場合にはこちらとしてきちんと記録を取って、何月何日にこういうような形で送らせていただいてますとか、それから何月何日に届きましたとかっていうことが後できちんと確認できるような記録を取っておいてほしいというのが、この来管簿発管簿というものです。意外とこういうのって大したことじゃないように思えて、こういうのって一回でもあるとせっかくの今までの信頼関係がただたちまち崩れるようなことになりかねないことなので、しっかりと記録を取って管理することをしてください。で、この管理については、括弧1番、ごめんなさい、ちょっと戻りますが、8ページの5番括弧1のところに1番から5番まで受付についての流れを書いてます。誤配がないか宛先を確認して部署ごとで仕分けをします。で、開封をして記録を取って、ごめんなさい、開封をして4番記録を取って5番配布という形ですね。なのでこれ総務で一括してやってくださいね。これもサービスですもんね。本来はそういうトラブルにならないために社員自身がやってくれればいいんですよね。でもそれって結構細かい作業で大変なので、もしものことがあった時にしっかりと総務に聞けば管理がされているというサービスをやってるんですよね。なので総務で一括して管理をしてあげてください。で、その時に、受け付けて、開封をするってとこなんですが、書き留め進展は開封せずに担当者に渡すというのがあります。これって上の4番の丸6番に送り先本人に開封してもらう内容のものは進展と書き添えるということで、誰か別の人が開けちゃダメですよというものがビジネスか、まあマナー上ですね、進展というのを書くことになっておりますが、基本的にビジネスでのやり取りで会社宛てに送るもので進展ってあんまりないと思うんです。仕事ってたまたまその人が担当してるだけで、その人個人がやってることってないですもんね。なのでその人じゃないと知っては困るような情報が郵便でやり取りされている方が心配です。なので仕事で使っている郵便物であれば進展と書いてあっても基本的に開けて記録してあげてください。私はそちらの方が大事だと思います。進展って書いてるものだからうち記録取ってないんですっていう中途半端な記録だと記録の意味がありません。やっぱこういう記録って完璧にされてるから意味があるんですもんね。漏れがあるような記録だとやんない方がマシです。だいたい漏れてるものの確認がしたくなったりしますもんね。そんなの意味ないんですよね。なので完全に記録をしてください。そのためにはこういうものも記録せざるを得ないと思うんですね。で、まあ、多少、プライバシーの問題がある可能性がなくはないので、一応、入社された時とか、まあ、これから始められるとするならば社員の方にこのあたり一応伝えておいてあげてくださいね。うちはあくまで仕事上の郵便物なので個人のものではありませんから、進展と書いてあってもそれは会社宛ての進展なわけだから開封して記録を取りますということを社員には伝えておいてください。 そうすれば別段開封することは問題ないと思います。ただ本当に個人のものは会社に送られてくることってあると思うんですよ。一人暮らしでね、家ではちょっと受け取る人がいないので、ちょっと会社宛に書き留め送ってもらってるんで、それを受けてもらっていいですかみたいなことがあるならば、それはお手伝いしてあげるぐらいのことはいいと思います。それに、それは別に記録いらないですもんね。だからそういうことがあった場合は前もって言ってくれれば、開封しないので、基本的に仕事のものは開封しますよっていうことで、徹底していただいたらなと思います。はい、それで開封をして配るということをしてください。それから9ページ6番、秘密文書、重要文書の取り扱いということで、紙にまつわるようなことをね、ここずっとお話し続けてるんですが、重要文書っていうのは割とこう日本語的な表現で、まあ、一般的な言葉の大事な書類という意味しかありません。ただし、次の機密文書と認められる定義っていうのは、不正競争防止法っていう法律の中でしっかりと定義付けされていることなので、こちらは法律的な要件があるので、この3つのルールは非常に大事です。秘密として管理されていること、有用な情報であること、公然と知られていないことです。これ何が大事かというと、会社にある機密の情報が漏れたときに、それが秘密だったかどうかってことを法律が判断するときに、この3つがチェックされるわけです。つまりこの3つが揃っていない情報が漏れたって、それは秘密じゃなかったよね。損害賠償にはならないよねってことになるわけです。だから、この3つの要件が揃っている情報が秘密の情報。漏洩したときに損害賠償という話になるってことなんですね。そしたらこれ3つの条件を見ると、ちょっと2つ目、3つ目先見たいんですが、有用な情報であること、公然と知られていないこと、この2つって情報自体が持っている特徴なので、総務で何かしてできるものじゃないんです。総務でこの情報を有用にしようとか、公然に知られないようにしようって言ったって、もう1回学会とかで発表されちゃったら終わりですもんね。なのでそういうのってなかなか総務ではできないんですが、丸一番はもう総務の取り組み次第です。秘密として管理されていることです。いくら2番3番の情報だったとしても、誰の机にでも普通に置いてあるようなものだったら、漏洩してもしょうがないよねってことなんです。だから会社としては、ちゃんとそれが秘密だという管理の方法を取っておかないと、いくら有用で公然と知られていない情報だったとしても、漏洩したときに損害賠償となりづらくなります。なのでしっかりと会社の情報は、括弧3番にあるような文書の区分をして、秘密であれば秘密として管理をしてください。特に極秘というような管理の仕方がされていれば、まさにそれは秘密だと思います。はい、というふうに秘密は秘密であると管理をすることが必要です。そうなると、それぞれの文書の管理が問題になってきます。まずこれ秘密としての文書の管理をしっかりしてくださいね。できればどんな情報であっても、括弧3番ぐらいの秘密のランキングをしてもらって、鍵がかかる場所に保管するとか、それからその情報にアクセスする人を制限するとか、そういうぐらいのことはしといてください。そうしないと、どこにでもある、誰でも見れる、なんてものはなかなか秘密としては認められにくくなります。で、その管理の方法としては、7番に文書の保存ルールというところがありますが、社内で文書管理をするときのポイントは3つあります。この3つ、大事なことは、括弧1番の丸7番、保存期間。まずこれが1つ目。どんだけ保存するかという期間です。それから2つ目は場所。どのくらい、どこに保存するかです。それから3つ目が括弧2番の廃棄の方法です。文書に関してはこの3つをうまく決めることがポイントです。一時ペーパーレスとかってよく言われて、できるだけ紙減らそうという動きがありましたし、まあそれもいいと思いますが、そうは言いながらなかなか紙の良さもありますし、紙も減らないっていうところあると思うんですね。なので管理していく上ではこのくらいのルールは最低限作ってください。もちろんその前段として秘密としての定義付けはしてくださいね。で、場所に関、ごめんなさい、保存期間については、次のページから表が入ってます。カッコ3番。ちょっとページ渡ります。11ページ、12ページの上まであります。これが法律で決められている文書保存の年限です。これらの文書は法律でどれだけ保存しておきなさいってことが決まっているので、これは守ってください。 これ細かく見ませんが、こんな風に覚えてください。7年保存とか見てくださいね。7年保存、これ大体経理にまつわること、会社のお金にまつわるようなことって大体7年って決められることが多いです。それから次ページめくっていただくと11ページに3年っていうのがあります。労働法関連のものっていうのは大体3年です。災害保障だったり雇い入れだったりね、大体こういうの3年で、もう一個最後の2年というのが社会保険です。大体税金絡みのお金のものが7年、それから労働法が3年、社会保険が2年、大体保存ってそのくらいの風に決まってます。ただ中には雇用保険のものは4年だったり、健康診断のものは5年だったり、労働法とか社会保険でも中には例外としてもうちょっと長く置いとかないといけないものもあります。なのでそれぞれ確認する必要があるかもしれませんが、7年、3年、2年ぐらいのポイントを押さえて確認していただくと非常にやりやすいと思います。で、そうするとそれらは文書として法律で決まっているので、それだけの間保存しておかないといけませんが、ここにないようなものは会社の中で決めてもらえればいいわけですね。それぞれ決めてください。で、その保存年限を決めると今度は場所です。どこに保存しとくかってことになりますけど、大体皆さん文書使われるのって過去1年ぐらいじゃないですか。あんまり3年5年前のものを出さないといけないことって少ないと思うんですね。ですからできれば過去1年ぐらいのものについては、事務所というかね、そこの場所に置いといてもらう。で、あと2年3年としてあまり過去使わなくなったけど長い間置いとかないといけないようなものについては倉庫に置いとくとかという形で、一箇所にしないでいくつかのパターンで組み合わせて決めてください。使うときは当然近くがいいですもんね。なのでまあ1年は事務所、3年までは地下の倉庫、4年過ぎたら遠い倉庫でもいいみたいな感じです。そういうふうにうまく場所を、年限を踏まえてうまく組み合わせながら作ってください。で、最後にはそれらの情報をどうやって捨てるかです。個人情報の問題があるので、やっぱりきちんとした廃棄の方法が必要なものも多くあります。そうするとシュレッダーを自分でかけないといけないか、それから業者に頼んだらいいか、もしくはそのまま捨てちゃってもいいかなんて、いろいろと捨て方もあります。そんなところをうまく組み合わせて決めていただくのが文書の管理としてはいいやり方ではないかなというふうに思います。はい、それからもうちょっと紙にまつわることとして12ページに契約の話があります。で、契約書についても紙にまつわるものとして、カッコ2番に契約書にするメリットっていうのがありますけど、実は契約書って紙にすることは特に決められてるわけではありません。民法っていう法律がありますが、まあ一番一般的な法律ですね。その法律の中に契約は別に紙にしなさいなんて書いてなくて、口約束でも成り立つよって書いてます。なので、契約って口約束でも OK なんですが、そうすると言った言わないになりますもんね。なのでやっぱりビジネス上は契約、どんな契約であっても紙にするってことが重要になってきます。証拠に残すことができるからです、ね。それから実は法律によってはそれぞれ文書で管理しなさいというふうに決められている契約書も割とあります。例えば労働契約とかそうですね、文書で明示しなさいってなってます。なのでそういう形で文書にするように法律が求めているものもありますが、基本的に法律上は口頭で OK、 でも文書にしておいた方が安心というところがあるのでしっかりと管理しましょう。でもなかなか総務がゼロから契約書作ることって意外と少なくって、まあ、リースだったりね、そういうような契約って基本的な契約書を持ってこられるものをうちとしてこの契約内容でいいかなってチェックされることが多いと思うんです。なのでその時のチェックポイントとして12ページカッコ2の丸1番、このあたりは少なくともチェックしてください。自社に有利な特約条約、特約条件ですね。契約書って基本的にワードかなんかでひな型があって、それを変えて持って来られること多いと思うんですけど、約束をどうしか、口約束の段階でいろいろ決まることがあると思うんです。これ1000万ですけど、まあ、今回は800万で納品しましょうとかね、今1ヶ月待ちなんですけど、今契約してもらったの2週間で入れますよとかね、いろいろと特約を決められることが多いと思うんです。そうすると当然その特約についても契約書の中に盛り込んでおいてもらわないと困りますから、やっぱり契約書、そういうようなお金とか期限というものは少なくともちゃんとチェックしてください。契約書って結構字が細かいしいっぱいありますから、一応もちろん読まないといけませんけど、ポイントを絞って読まないとね。 それから次のページには丸2番、契約の当事者を明確にすることってこと、誰が契約の相手になってるかってこともチェックしてください。結構ある例としては、今まで営業のような形で来られてた方の名刺には誰でもが知ってるような大きな会社のマークが入ってたんだけど、実際契約書を持って来られたら相手方の名前がよく知らない名前になってたとかね、うちちょっと下請けなんですとかね、契約はどっかで一括してやってますとかね、そういうことって意外と最近増えてます。なのでやっぱりどこと契約するのかとか、どこのサービスが受けられるのかっていうことがちょっとはっきりしていないとトラブルになりかねません。やっぱり相手方も商売なのでね、知ってるような会社の方が安心してもらえるかなっていうようなところで営業してるかもしれませんもんね。なのでそういうことでどこと契約するのかっていうことはチェックしたいところです。それから最後3番、日付を正確に記載することっていうことで、契約ってもともと最初にお話した通り、最初は口頭でもね構わない話を紙にするわけなので、いつからスタートしたかってことを契約書にちゃんと書いてもらってください。紙がないので契約書ができませんみたいな、契約ができませんみたいなことありませんからね。1日に契約はスタートしてるけど契約書は10日ってことはあるわけですよね。ちょっと時間かかっちゃいました。でも契約は1日にスタートしてるわけだから、契約は1日からしといてもらわないと困りますよね。契約書は紙にする、証拠に残すことが目的なので、やっぱりちゃんとした日付で契約書は書いてもらってください。バックデートしても構いませんというのが契約の日付に関することです。それから契約書の場合は3番に収入印紙というのもあります。契約ということに対しても税金がかかります。切手みたいなやつ貼るやつですよね、あれが収入印紙です。あれを貼ることによって契約に対する税金を払うことになります。収入印紙がいるものもいらないものもありますけども、これについては非常に細かく決められているので相手方にしっかり確認してください。で、これは納税の行為なので収入印紙が必要なはずなのに貼っていないっていうことは脱税です、ね、なのでやっぱり問題が起こる可能性がありますから、しっかりと貼るようにしてください。ただ収入印紙については税金ですが、どっちが負担するかっていうのはその契約時に決めてもらったら構いませんから、大きな取引だと収入印紙だけでも何万円ってなるわけですよね。そうなったら当然にこちらが負担するってこともないわけなので、相手方とちゃんとそれについても相談しておかないと、どっちが負担するなんとかってことで揉めかねません。なので収入印紙の金額、それからどっちが負担するなんていうことも確認しておかれたらどうかなと思います。で、最後の 4番のところに収入印紙が貼っていないのは税法上の脱税、今それお話しましたが、これ契約そのものには影響しません。これ収入印紙貼ってないから契約がスタートしないなんてことはありません。契約は口頭でも成り立ってるはずなので、そこからもうスタートしてます。ただ収入印紙が貼っていないのは脱税だけの問題なので、契約が破棄されるなんてことにはなりませんから、収入印紙正しく貼る必要はありますが、契約の効力とは関係がないよってことも知っておいてください。はい、ではもう一個いきます。14ページ。内容証明郵便の作成と発送です。これはもともと郵便局がやってくれてるサービスなので、内容証明郵便、それから配達証明郵便、それぞれあります。内容を第三者に証明してもらいたいときは内容証明郵便、それから届いたってことを証明したいときは配達証明郵便というのをそれぞれ使います。ただ最近は宅配業者でも届いたって確認取ってくれるようなサービスもありますし、配達記録みたいなものもあったりしますし、いろいろとサービスありますので目的に応じて使ってください。まあ、内容証明郵便も今はコピーとかでね、しっかりと保管されていればそれで理解、効力がある時もありますし、それぞれ内容相手に届いた、こういうことが確認したいようなものはサービスを使うということを知ってもらえればいいと思います。もう一個5番目、保証人と連帯保証人というところで、会社の中でもやっぱこれ保証人の契約書を取る時があると思います。それについてですが、保証人については、1番に、ごめんなさい、2番ですね。保証人と連帯保証人ということであります。これ、連帯とつく保証人とつかない保証人が2種類あるので、保証人と連帯保証人は別物って考えてください。で、これ、保証人と連帯保証人はいずれも保証してくれる人なんですが、保証の度合いが違うという仕組みになっています。 保証ってもちろんよくある例で言うとお金借りた時の保証人ですよね。まあこれで保証ということなんですけど、例えば私がお金を借りて返さないまま逃げちゃった時に連帯とつかない保証人の場合、松本さんが逃げたんだったらとにかく松本さんに請求してください。松本さんが払えるかどうかもはっきりわからないような状況で、ただ単に逃げただけで突然うちに督促してもらっても困りますって言えるのが保証人です。でも連帯保証人はもう私と一緒なので、松本さんが逃げたからあなたのところに取り立てに来ましたって言われたらもう払わないといけません。そのくらい連帯とつくとつかないでは強さが違います。そしたら会社でもしも保証人を取る必要があるならば連帯保証人を取っとかないと保証の度合いは低くなっちゃいますよね。なので連帯保証人取ってほしいんですけど、あんまり会社で保証人取ること少ないですよね。で、まあ、昔は割と家族的な会社も結構多くて、社長が社員のお金貸したりみたいなこともありましたけど、最近はあまりそんなことないです。で、とは言いながら会社の中で保証人取ることって一つありまして、身元保証人という仕組みがあります。身元保証人。おおむね入社の時に身元保証書っていうものを取ってる会社が多いと思うんですね。で、これ身元保証書は保証人なので、今のお話と一緒です。連帯保証人であった方がいいです。これ身元保証人って当然身元保証してくれるものなんですけど、実務的にはどういうことに使うかというと、社員が会社に損害を与えた時の損害をその人に保証してもらうんです。なので何か損害を与えられるような可能性があるならば身元保証人は取っておいた方が安全です。なので身元保証書を取っている会社も多いと思うんですが、だからこれ身元保証人って身元保証に関する法律っていう法律がきちんとあって有効期限が決められています。3年というふうに決められているので、入社の時に身元保証書を取っているから安全ということはありません。3年経ったら有効期限切れてますので、3年ごとで取り直すっていう方法を取っておかないと、常に身元保証っていうのはできません。ちなみに法律の中には、契約書を作って、その契約書の中に、この身元保証の契約は5年とってちゃんと書けば、5年まではいけます。でも自動更新とかは無理なので、最大でも5年です。まあ、身元保証って結構難しくって、例えばその身元保証してくれてた社員されてた社員が転勤になったり仕事の内容が変わったりしたら身元保証人に通知しないといけないってルールもあります。例えば、ね、ここで仕事してるから身元保証してたけどいつの間にか東京に転勤になってて東京で悪いことしたのを保証してくださいって言ってもそれは目が届かないので私にはできませんよって言われちゃったらそれまでなんですね。なので転勤とか職種が変わった時には身元保証人に通知をして変わりましたけどこれからも保証してくれますかって言っとかないとダメだっていうルールもあります。なので結構身元保証人ってめんどくさいんですね。でも今お話した通り身元保証書って、なんで取るかというと会社に損害を与えたらって時なので、まあ、少し、よく見ると、まあ、最初に5年取っといて5年ちゃんと働いてくれれば、まあ、そんなに問題があるようなことはないかなと思えば切れてたってあんまり問題ないよってことにはなります。だから、まあ、常に保証しておきたければ更新も必要ですけど、まあ、5年働いてもらって真面目に働いてくれるようだったら会社に損害を与えるようなことはないかなと思えばもう切れたままでも構いませんけど、ただ、まあ、本当はね、で理想を言えばずっと更新しておくのがいいですけど、なかなかそうは難しいということがあったら、まあ、少なくとも入社の時だけは取っておいた方がいいし、それからできればもう一回取っておいてください。それは、役職に就いた時というのは、新入社員の時って、例えば会社で何かお金を使うようなことがあっても、そんなに高い額を自分の責任では動かせないと思うんですよ。でも、部長になるとか、そういうことになると、結構その人の権限で動かせる金額って大きくなると思うんですね。それと、それだけ責任が高くなると、損害も大きくなると思うんです。そうなった時のことを考えると、そこはちょっともう一回取っとくタイミングかなというふうに思います。なんとなくですけどね、身元保証書を持ってきてくださいって言いづらくないですか？そんなに信頼されてないのみたいな感じがしますもんね、突然言われると。でも役職に就いた時には身元保証書を提出するってことをルールにしといてもらうと、そんなに都度都度言わないといけないことでもないし、まあ、それは一つのルールだからと思えば意外と取りにくいってことも少ないと思うんですよね。 なので、まあ、ちょっと損害が大きくなったような時のことに備えてということであれば、そのくらいのタイミングでは少なくとも取っておいた方がいいのかなというふうに思ったりします。はい、ということが保証人のお話です。15ページ、ハンコのお話です。総務ハンコを管理しているところことが多いので、少しハンコの知識もということを思うんですが、ハンコっていろんなところの切り口から名前が付けられています。まず一つ目は、括弧2番のハンコの正しい用語というのがあります。何でもハンコって言ってることが多いんですが、実は印章、印影、印鑑というふうに言葉が使い分けされています。一応総務はハンコを使う部署、管理する部署ということなので、できれば皆さんは正しいことを知ってください。で、どういうふうに違うかというと、印章はハンコそのもののことを印章と言います。よく文房具売り場で名前、名字が並んだものありますよね。こうぐるぐる回るやつね。あれって上に印章ってちゃんと書いてます。そのもののことを印章と言います。で、それに朱肉をつけて押した赤い跡ですね。ね、それもハンコって言うと思うんですけど、それを印影と言います。で、この印影を観光庁等に届けて意味を持たせると印鑑になります。印鑑証明って言いますよね。あいつちゃんと届け出てるから印鑑って言うんですよね。というふうに、印章、印影、印鑑というふうに、それぞれ意味が違うんです。でも、これ知ったからって社員の方に、印影じゃなくて印鑑くださいって言ったって、わかんないですよね。意味としては、ちゃんと届けられたものじゃないとダメですよっていう意味なんですけど、でもちょっとわからないので、そこまでこだわることはないと思うんですけど、まあ皆さんはせっかくなので、正しいことを知っておいてもらいたいなと思います。で、さらにハンコには種類もありまして、代表社員、銀行員、認め員というふうにあります。代表社員と銀行員は、それぞれ法務局や銀行に届け出をした意味を持たした印鑑ですよね。でも、認め印は印鑑ではありません。届け出をしていないからですね。なので、この3つの種類のハンコありますが、代表社員や銀行員は非常に重要なものですが、認め印は、まあ、もちろんハンコですから大事なことには間違いありませんが、少し大事さが落ちますね。届けられてませんからね。ということで言うと、実はよく会社のハンコを売ってるものって、事業主印、銀行印、各印っていうのを3点セットで売っていて、四角いハンコで会社の名前が書いてあるやつありますよね。その3点セットが多くて、その3つを大事に管理されているパターンもがあるんですが、確認はやっぱちょっと違います。なので、確認については少し管理を甘くしてもらって、ここに書いてあるような、請求書や見積書とか領収書とか日常業務上すぐに出さないといけないようなものには確認を使うようにしてください。例えば見積書を出すのに、時間がかかって社長の許可がないと確認を押せませんなんてことだと、当然ちょっと負けちゃいますよね。そうすると速やかに出せるものでないと困りますから、確認はもう少し優しい管理で押してもらってもあまり問題がないと思います。それから事業主はやっぱり会社の意思なので、そこでは社長の管理。それから銀行員はお金の管理ですから、総務部長もしくは経理部長みたいな形の方が管理されるというふうに、それぞれ別の人が管理するような形でいいかなと。まあ認め印も誰でも簡単に押せるっていうことが問題があるようであれば、課長が管理するとかね、そういうようなところでどうかなと思います。それからもう一個いきますね。ハンコについては2番に訂正印、敬印、割印などの使い方として、押す場面によっても名前が違うよっていうのがあります。まあ、割印とか、それから訂正印とかっていうのは聞かれたことがあると思います。制服のものに一対だよと押すものが割印だし、間違えたところに押すものが訂正印です。で、今日はやっぱり捨て印のことをちょっとだけ触れときたいんですが、捨て印というのは消し印の代わりに押すものなので、原則押さないようにしたいなと思います。本来、訂正印で押すべきものを、すぐにやらないと困るので、捨て印で対応するものなので、もしも全く間違いがないなら、捨て印もいらないはずです。ね、そうですよね。訂正ないんですもんね。にもかかわらず、意外と契約書には、初めから捨て印欄が設けてあって、何の間違いもないのに、捨て印がないと困りますみたいなこと言われることがあります。 でも捨て印って訂正印の代わりにやるわけなんだから、間違いがなかったらいらないはずですもんね。だし、もしも間違いがあったときに困るんですって言うなら、じゃあ間違いがあったら返してください。訂正印で確認して押しますから。という対応が正しいと思います。だって捨て印をしてあったら勝手に内容変えられてもしょうがないですもんね。極端な話、金額変えられたってそれもありってことになりますもんね。そんなことでは困りますから、やっぱり捨て印というものを安易に押して訂正できるような状況にするべきではありません。なので、基本訂正印でです。ただまあ、例えばね、今やらないと間に合わないとかね、そういうようなことで捨て印を押さざるを得ないような状況も正直ありますし、それからまあ、社会保険担当されている方多いと思いますけど、離職票とか捨て印を押していきますよね。ああいうのって窓口で訂正あったら困るから捨て印を押すんですけど、あれって万が一の使い方がないですもんね。それに書き換えられたからって何か会社が不利益を受けるようなことには発展しにくいので、まあそういうようなスピード型優先するようなものは捨て印でもいいと思いますけど、本当に何かね、多額のものを契約するのに捨て印なんてものは避けたいなというところです。はい、というふうに、ハンコについてはこんな押す場面でも名前が誓ったりします。で、17ページ、ハンコの管理とその方法として、先ほど少し触れましたが、カッコ2番のところに、保管責任者をそれぞれで選任しましょうとか、それから耐火性のある金庫で管理してくださいというもの、それから一つ、丸3番に、ハンコに関してもできれば使用簿っていうのを作ってください。どんなハンコに誰の責任で押したか、みたいなものですね。そういうものを管理していくことによって契約の管理もできますし、許可というような基準もできてきますということで使用簿です。はい、それでは時間になりますので再開します。17ページですね。社内規定の作成管理のポイントというところからです。社内規定については過去2番、初規定と言われるものにはどういうようなものがあるかということでいくつか規定の例を入れてます。まあ、そうですね。株主総会規定とか、それから次の18ページの定款とか就業規則とかね、法律で義務付けられているものもありますし、総務で言うと、丸4番ですね。業務を具体的に遂行していく上で必要なものなんていうものについて、まさに総務に特に影響あるところかなというふうに思います。文書管理規定だったり、印象管理規定だったり、会議運営規定とかね、今日お話したようなことがいくつか出てきてるかと思います。で、ちょっと過去3番のところ読みたいと思うんですけど、規定の数はあまり細部にまで立ち入ると、社員の個性、創造性を殺してしまい、柔軟性の欠ける硬直的な組織になってしまうという欠点が生じます。また、少なすぎるとお互いの考え方で自由に行動するため、公平性に欠けたり、取扱い方法が複雑となって、統一性がなくなり、職務遂行面に混乱を生じさせ、経営効率を悪くする社内風土を作ることになります。ということで、規定というのは、何でもかんでも作ればいいってものじゃありません。あまり細かいものまで作りすぎると、逆にその規定に縛られてしまって、身動きが取れなくなるということもあります。なので、必要な規定を必要なだけ最低限作ってもらえば十分です。もちろん就業規則とかね、必ずなければならないものもありますので、そういうものは必要ですが、例えば、文書管理規定とか印象管理規定というようなものがない会社であっても、別に印象を管理する、文書を管理するということで困っていないなら、わざわざ作る必要がないんです。ね。でも困ってたら作ってください。じゃあ困ってるってどんなことなのってことになると、例えば印象管理で言うと、誰が管理してるかがわからないとかね、誰の許可を受ければもらえるかがわからないとか、何か統一的なルールがどこかにないと困るんであれば、それは規定化する必要があると思いますが、そうでないなら逆に私は作らない方がいいと思います。作るとやっぱりそれだけ縛られてしまいますし、都度都度見直していかないといけない手間が増えます。例えば、この飛ばした丸三番のところに、職制規定とか職務文書規定、職務権限規定みたいなものがあります。で、これ職制規定というのは、その資格等に応じて、誰がどんな責任があるかとかね、そういうものを決めてあるものとか、職務文書規定というのは、どこの部署がどんな仕事をしているかという職務を決めたもの。さらに、職務権限規定というのは、どの役職者がどんな権限を持っているかみたいなものを決めたものなんですね。で、これ、意外と小さな会社でも、職務権限規定を作りたいとか、職務文書規定を作りたいなんて希望があったりします。で、もちろん作るのは悪いことではないんですが、 日本の場合そんなにうまくぶち切れて仕事してるわけではないので、希望経営者の方が作りたい理由って、例えば職務文書、職務権限規定でいうと誰がどの権限を持ってるかっていうことをはっきり規定化して、これやってないでしょって言いたいんですよね。だから権限をはっきりさせたい、だから作る、もちろんこれわかるんです。じゃあその権限すべて書き出せますかっていうと、なかなか今度そっちが難しいんです。大きな会社でたくさん役職者がいれば、それも誰が担当してるかわからなくなっちゃうので、それぞれ決めないといけないかもしれませんが、そんなに大きくない会社だと職務権限規定と言っても、作った結果そこに書いてないから誰もやりませんの方が恐ろしいんです。その方が問題になる可能性が高いんです。なので割とそういうご依頼をいただいたときには、こういうお話をして、じゃあ作るのやめますという話になることも結構あります。なので本当に作ったからにはそれがうまく運用できないと意味がないので、本当にそれが必要かどうかを判断するということが大事です。で、作ったならば2番のように社内規定の作成方法として、括弧2番、開配の作業の指定なんていうものがあります。当然就業規則等もありますから、法律が変わったらそれに基づいて規定を作りましょうということもありますし、それから社内規定作成の目的と条文内容の乖離、ね、今お話したように規定作ったものの、もうあまり今その内容が変わってきてるんだななんてこと、それから社内規定の遵守度、守れてる度合いの違いによっても決め方が変わってきます。例えばですけど、最近タイムカードじゃない管理をしたい会社が結構多いんですね。タイムカードじゃない管理をしたいっていう会社がよく見られます。で、真実はどこにあるかは、どこにあるかちょっと置いといて、ちょっとずるい目で見るとね、ずるい目で見るとタイムカードなくしたい理由って、経営者側が悪い人だったらなんとなく残業代ごまかせる感じがすると思うんです、ね。6時って書いたら6時3分の3分の残業は払わなくてもいいしね、というようなところで、なんとなくタイムカードじゃない管理をした方がはっきりした管理がなくなる分、残業を払わなくて済むんじゃないかななんていう目論みが見え隠れするというところが見えます。でもちょっと今日はその話は置いといて、これそしたらタイムカードじゃなくしたらそんなことも起こり得るかもしれないけど、実は遅刻が増えるってことが出てきます。ね、9時って書けば、今までタイムカードでガチャンと押されたので9時1分がバレましたけど、手で書くようになったら9時1分バレないんですね。そうするとなんとなく遅刻が普通になってくるんです。1分2分はなんとなく許される感じになるっていうことが今度起きてきます。それってやっぱりいいことじゃないですよね。そしたらやっぱりここの社内規定の遵守度というところで、今まで遅刻自体があまりなかったからそんなに厳しいことを決める必要はなかったけど、それだけ遅刻が増えてきたならば少し遅刻を厳しく取り締まらないといけないねってなるはずですよね。そういうふうにやっぱり規定は変えていかないといけません。さらに今のお話で言うと、タイムカードなくしてるんですよね。なのに規定よく読むとタイムカードで打刻することなんてことが残ってたりするんです。そういうのはやっぱ変えていかないといけませんね、というものが形骸化した規定の廃棄とか、そういうことです。というふうに規定というのはやっぱりその時代に合わせたり、会社の今の運用に合わせたりということで見直していかないといけません。それからもう一個代表的なものでは、4番の軸や表現の間違いなんてものもあります。規定なので、規定もほどっていう規定と定めるって規定ありますよね。これってなんとなくあまり意味の違いがないような感じがしますが、実はちゃんと違いがあって、上の規定というのはその規定のまとまりを言います。まとまっているものを規定って言うんですね。で、第何条の定めという規定はこっちの規定です。なので表紙はこっちです。でも条文をずっと読んで、この規定は第何条の規定によるみたいなことを書くときはこっちの規定です。ですからこうやって実はちゃんと違いがあったりします。なので私とかは見ると、賃金規定とかってね、表紙に書いてあるときにこれが使われてると、あれちょっと変だなって気がします。
なので、このお話をして、こっちに変えませんかということを言いますけど、でもこれって、実は間違ったままになってても、あまり困りませんよね。だって、この意味の違いって、そのルールの内容には関係ないですもんね。だからそうやってなんとなく日本語の違いなので、この違いは実はあまり困らなかったりします。でも、未満とか以下の違いって、その数字を入れるか入れないかで違うんですよね。で、これに対すると、超えると、以上はその数字を含むと含まないで違うんですよね。というように今度はちゃんと意味が違うこともあるんですよね。そうするとやっぱりそれは適切に使わないといけない。ってことになります。さらに、否定ってよく見るとこんな言葉出てきますよね。
雑ですいません。
直ちに速やかに遅滞なくなんてルール決めてるとこないですか。有給休暇の届け出はただ速やかに出してくださいとかね、遅刻した時の届け出は遅滞なく出してくださいとかね、いろいろとそんな風に決めてる会社あります。これ早い順どれか分かります？どれが一番急いで出さないといけないか、どれが一番ゆっくりしててもいいか、ちゃんとルールがあります。これ上から順番に早い順です。直ちにっていうのはまあ今すぐですよね。すぐにやりなさいです。で、速やかにってどれくらいと思います？速やかと遅滞なくてどのくらい違うと思います？あんまり考えたことないですよね。一応速やかにって大体1週間ぐらいと言われています。で、遅滞なくって大体1ヶ月ぐらいって言われてるんです。これもでも大体ですよ。別に法律で決まってることじゃないですからね。私、死ぬまでは、速やかにも遅滞なくも2週間ぐらいかなと思ってました。大体なんとなくそんな感じじゃないですか。でも、そしたら、それってルールとして困りますよね。速やかに提出してくださいってルールを決めてるならば、私、2週間後に出しちゃうわけじゃないですか。2週間と思ってるから。でも作った趣旨は正しく捉えてたら1週間ですもんね。中には速やかによりも遅滞なくの方が早い定義で使ってる会社とかもあったりします。なんとなくこっちの方が取り締まってる感じがしますよね。遅滞なくの方が、というふうに実はそうやって意味に違いがあったりします。どうですかね、これ分かりづらくないですか。なら初めから2週間以内にって決めたらいいんですよね。そしたらいちいち速やかか使いなくかの判断をしなくていいじゃないですか。だからなんとなく使いがちなんですけど、実はあまりふさわしい言葉じゃないんです。ルール上。曖昧になるから。曖昧でいいならいいんですよ、これで。でもやっぱりルールはあんまり曖昧じゃない方がいいですもんね。そうすると、そんな見方をすると、規定の作り方も変わってきます。2週間以内にと、ね、2週間未満は違ってきますよね。ということがいろいろと出てくるので、やっぱり軸や表現にもこだわってほしいと思います。やっぱりそういうことこだわることからいろんなこと知ってきたりします。みなすと推定するとかも実は定義で違ったりするんですね。みなし労働時間制っていうのがあるんですけど、みなす、推定する、これなんとなく日本語のイメージって一緒じゃないですか。でも死亡推定時刻とか聞いたことありますよね。あの推定もそうなんですけど、見なすっていうのは一回こうって決めてしまったら、もしも何か事実が判明してももう覆りません。もう見なしたまんまです。これが見なすなんです。でも推定するっていうのは、それは一応決めるけど事実が分かったら事実に変えちゃうことを推定するという。そんな風に日本語で聞くとあんまり違いがないような言葉も法律で捉えるとちゃんと意味が違うことっていっぱいあります。だからそういうことをちょっとこだわって見ていくと否定も適切なものができるはずなんですが、もちろん作る上では正しい用語を使うべきですけど、あまりそういうことに曖昧な言葉は使わない方がいいので、
今のような数字で表せるものはきちんと数字で表すとか、そういうふうにされたらどうかなと思います。はい、というような視点でぜひ規定は作ってください。ただ、まあ、こういう細かいこともありますけども、何よりも今日は一番最初に、予防法務なんとかでお話したような、法律をきちんと守るというようなことを皆さんには、経営者のサポートしていただくっていうのが、本当は一番大事だと思います。はい、では次の福利厚生の業務の取り扱いに行きます。福利厚生についてですが、ちょっと定義だけ読みます。1行目。社員とその家族を対象にして福祉の向上、労働環境などの改善を目的に展開される賃金以外の諸施策のことを福利厚生と言います。この賃金以外のことをやりますよっていうことが福利厚生のポイントです。賃金以外のことで社員に安心できる職場を提供するよっていうのが福利厚生の目的です。そうすると次のページに法定福利と法定外福利っていう2つが出てきます。法定福利っていうのは法律で決められたものなので、どこの会社も法律にのっとってやってるはずです。まあベースは社会保険ですよね。健康保険、厚生年金、それから労災保険、雇用保険、こういうものが法定福利の中心的なものです。でもう一個の方、法定外福利、こっちはやっぱ総務の見せどころですね。法律外のことだから何をやってあげるかってことを決めるわけです。会社によっていろんな対策があります。で、その対策としては上から 2,4,6 行目かな、具体的には住宅関連、ライフサポート、医療健康というものが大きくカテゴリー分けがされるとあります。で、一昔前以上ですね、まあバブルと言われてた頃ですか、その頃の福利厚生の中心はこの中でも住宅関連でした。その頃って持ち家ってことがすごく大事だったんですね。なんとか人それぞれ自分の家を持つようなことの取り組みを企業がサポートするってことをバブルの頃ってよくやってました。例えば、家を買うための貸付金の制度とかね、それから住宅に対する補助とか手当とか、そういうものとしてやってた頃がありました。で、これどうして住宅これが中心だったかというと、社員労働者の安心が家を持つってことだった。もしも何かあったとしても、家を持ってれば、なんとか安心して暮らしていけるっていうふうに考えてたんですね。だからそこに合わせて会社は、福利厚生を住宅に関するものにしてました。でも今は、家があるから安心というわけにはいきません。今は、社員は、労働者は何があれば安心と考えてるかというと、健康なんです。健康だったら、なんとか安心して、どこでもなんとか働いていける。一番大事なのは健康だって考えている人が多いです。なので次の行から、福利厚生には各企業いろんな施策がありますが、健康づくりに限って言えば企業によって重要度位置づけが違うことは比較的少なく重点課題と捉えられているっていうふうになってます。今はやっぱり健康なんですね。今日相談窓口のところでメンタルヘルスなんてお話しましたよね。で、あれって、もちろん自分の病気でもありますけど、実はやっぱり健康で言うと、介護って問題もあります。やっぱ介護とかっていうのも、やっぱりそれぞれ負担になって悩みになってたりするんですね。なので、そういうところも踏まえて、健康づくりについて言うと、今どこの会社も積極的に取り組んでいることです。具体的には成人病検診や人間ドック、メンタルヘルス対策というものがありますが、これらのベースとなるものは、やっぱり次の21ページ、健康診断です。この飛ばしたところの20ページのところには、健康保険と労災の給付が書いてありますが、これは法定福利なので、もう企業がやってて当然のこととして給付の例を挙げてるだけですから、表で見ていただければ十分です。健康診断。これがあった上での健康づくりですもんね。健康診断もやってなかったら、福利厚生で健康対策やるとか、ちょっと、まだ早いです。やっぱり健康づくりとしてはまずは健康診断、これ法律なので、健康診断をした上で何がやってあげられるかということですから、まず健康診断をしっかりやってください。まず健康診断は定期健康診断という年に1回の健康診断があります。これはどこの会社も必ずやらなければなりません。で、過去2番にそれ以外の健康診断があるんですけど、この中でも一番上の雇い入れ所の健康診断、これもやっぱりどこの会社も必要です。雇い入れ時の健康診断をまずはやってもらって、その後年に1回の健康診断を定期的に行う、これが企業がやらなければならない健康診断です。人数に関わらずなので、1人でも雇ってたらちゃんとやってください。ただし カッコ1の6、7行目ぐらいかな。50人以上だったら監督署に届け出も必要ですけど、50人未満は届け出はいりませんが、やることは必要です。なので、まずは、雇い入れ時の健康診断として、入社の時に健康診断をして、その人がちゃんと安全で、健康で働いてくれるかなってことを、まずはチェックするってことになってるので、まずは健康診断をやります。で、この雇い入れ時の健康診断は、本当は入社してからすぐやってもらうのがいいんですが、採用前3ヶ月、入社前3ヶ月に行った健康診断結果を提出してもらうことによって、省略できるっていうルールがあります。なので、もしも雇い入れ時の健康診断をやってない会社は、採用時の提出書類 で、今日身元保証書出してくださいみたいな時ありますよね。そのタイミングで健康診断書も出してもらってください。できれば、採用を決めた段階で、入社の時に健康診断結果持ってきてくださいねって言っといてください。そしたら、入社までの休んでる期間に健康診断に行ってきてもらって、それで出してもらえばいいですもんね。わざわざ休む必要もないですしね。で、健康診断については、お金については、ごめんなさい、健康診断に関してなんですが、もう一個、あります。健康診断で、そしたらそれをやった後、年に1回やりますよね。それで年に1回やった時のトラブルが起きやすい時って、受けたくないって人がいますっていうトラブルがよく起きます。うち年に1回ちゃんとやってるんですけど、受けたくないって人がいるんです。受けたくないっていうのは、社員が受けたくないって言うんだから、うちはやろうとしてるんだから、しょうがないですよね、という話になりますが、しょうがなくありません。それは絶対やってください。健康診断については、会社では労働者に受けさせる義務がありますが、労働者には受ける義務っていう義務があります。なので、受けたくないという選択肢はありません。なので、労働者が受けたくないなんていうことを許してはいけないんですね。なので、受けたくないから受けさせませんでしたという言い訳は通りません。なので、もしも労働者が受けたくないって言っても、それはあなたの義務だから、選択ではないので、必ず受けてくださいって言ってください。健康診断を受けたくないっていう人、ちょっと危なくないですか？もしかすると、そういう人ほど雇い続けてるときに何か起こるかもしれませんもんね。会社はなんで健康診断するかというと、健康診断の結果を見て、それに対して配慮するためにするんです。それを配慮しないかったら、しなかったために万が一事故が起こったら、当然それは会社の責任です。そこに、受けたくなかったから受けさせてませんという言い訳は、全然意味がないです。もしも受けたくないなら、もちろんすぐに解雇は問題がありますけども、最終的には解雇ということも考えられるぐらいのことです。何回言っても受けないような人はですよ。だってそんな人雇い続けていて、もしも過労死でもされたら大変ですもんね。安心して雇わないといけませんもんね。なので健康診断についてはやはり少し厳しい姿勢で受けさせないといけません。そうなったら、健康診断ってじゃあ労使どっちもの義務なんだったら別に仕事中にやらなくてもいいんじゃない？お金だって別に労働者に負担してもらっていいんじゃないってことになります。実は法律上はそうなってます。別に会社が負担しないといけないわけではないし仕事中に行ってもらわないといけないわけではありません。でもそれをやっちゃうとますますやらない人増えちゃいますよね。なので一応法律上そうはなってないけどできる限り会社で仕事中の時間を持ってお金は会社が負担してやってあげてくださいというふうになってます。なのでまあ明らかに違反ではありませんからどうしても仕事が忙しくて土日に行ってきますけどいいですかみたいなものは別に構いません。それにまあ土日に行ってくれるのはありがたいんだけどさすがにそこには給料出せないけどいいかなぐらいのことはいいと思います。それから会社で健康診断をちゃんと設定しているにもかかわらず、あの病院嫌なんで、自分の行きたいところで受けてもいいですか？なんていう人が中にいます。そしたらそこまで負担しなくていいんじゃないかなって気がします。会社の指定病院だったらうちで負担しますけど、どうしても自分の行きたいところで行くんだったら、それは自分で払ってくださいね。ぐらいのことはあまり問題ないと思います。だってもともと会社が払うべきものではないですもんね。なのでまあもちろん最初は払うというスタンスは必要だと思いますけど何もかも受け入れることはないかなという気がします。ただとにかくやってないのはまずい。何かあった時にもう言い訳ができません。なので健康診断については必ず受けさせてください。でそれを踏まえた上で次に何ができるかです。 その時に健康診断の一般的な項目だけではなくて、少しプラスアルファで違う項目の分についてもお金出してあげようかなというのが成人病検診だったりするわけですよね。人間ドックだったりするわけですよ。というふうに何かもうちょっとプラスアルファで、社員に健康なものを健康について、サポートしてあげるというのが今の福利厚生のトレンドということ、はい。では22ページ会社行事の内容です。会社行事に関しては、ちょっと3番行事運営のポイントをちょっと読んでおきます。行事は何らかの目的のために人を集め実施するものである。したがって定例的な行事であっても、その都度目的を明確にし参加者に理解させること。祝賀式などは参加者が興味を持てる企画演出を工夫すること、参加者の安全を確保することが行事運営の大きなポイントとなるとしています。過去1番にはどんな行事があるか、それから過去2番には進め方というようなもので少し例を挙げさせていただいてますが、行事って何らかの形でやっていると思います。例えば新年会とかだって行事ですもんね。忘年会とかもやってますよね。なのでまあみんなで少し居酒屋的なところで飲むぐらいのことかもしれませんが、実はそれも行事だったりするわけですね。なのでそれぞれ何らかやってるわけですから、それには目的があるはずなので、ちゃんとその目的を明確にしてやってください。もしも毎年やってるからやってるみたいな行事だったらやめた方がいいです。それぞれ毎年同じ目的かもしれません。まあ、新年会とか忘年会というのはその年のね、労をねぎらうとかそういうことが目的だと思いますが、もう一度その目的を確認してやらないと毎年やってるからではいけません。なのでそれぞれ行事については確認してください。で、行事っていろんなものがあるんですけど、まあこれって大体何年かに1回若者の意識調査みたいなものが行われて発表されたりするんですね。で、そういうの最近見てみると昔とちょっと変わってきてます。10年前20年前とかって割と個人だったので、あまり会社の行事っていうのが喜ばない若い人が多かったんですね。それよりも自分の時間の方が大事だし、あまり会社の付き合いとかは嫌だっていう人が割と多く見られたみたいなんですけど、最近ちょっと変わりつつあって、割と会社でのつながりとかを大事にしたいって考えてる若い人って増えてきてるみたいなんですね。特に東日本大震災の影響で絆なんてことがよく言われるようになって、横のつながりって大事だっていうことを若い人が感じてるみたいなんですね。そうなると昔とはやっぱり行事の取り組みも変わっていかないといけないと思います。例えばですよ、旅行とかってはるか昔は個人で行けるようなものではなかったので、会社でやってみんなで行ってあげようってことが喜びにつながって、それが行事だったんですよね。でもだんだんと個人でも行けるようになると、会社の行事で旅行行くなんてめんどくせえよってなって、社員旅行ってなくなってきたんですよね。でも今若い人がみんなで何かをやるとか、こう親交を深めるとかをしたいって考えてるんだったら、今度はその社員旅行が復活してきたっていいわけですもんね。そういうふうに考えると、今どんなところに行事のニーズがあるかとか、どういう人がどういうことが喜ばれるかっていうことも見ていかないといけません。ただし何よりも大事なのは、せっかくお金使うんだから、それに対して効果がないといけません。そうなると意外とコミュニケーションの場を作るっていうのは効果があります。まあ、旅行じゃなくても構いません。何かコミュニケーションを取れるような場を求めてくれるなら、それは非常にいいことです。やるべきです。なぜならそれがモチベーションになるからなんです。今日総務の求められる役割のところであまりお話ししませんでしたが、総務の役割として今求められている一つに社員のモチベーションアップっていうのを挙げてました。社員のモチベーションアップってやっぱりコミュニケーションなんですね。昔はね、お金だったんです。お金たくさんもらえば頑張ろうっていうことになったので、お金をたくさんあげるよっていうことがモチベーションになりやすかったんですけど、今あんまりお金ってことってモチベーションになりにくいんですね。割とこんなこと聞きます。そんな嫌なこと我慢して仕事してお金いっぱいもらうんだったら、あんまりもらわなくていいから我慢しない日々がいいです、というふうに昔とは考え方が変わってきてしまっているので、お金たくさんあげるから頑張ってねはなかなかモチベーションになりません。そしたらそれに代わるものとして今よく挙げられるものがやっぱりこのコミュニケーションなんですね。皆さんどうですか？運動会出ましたよね。まあ、私はあんまり早くなかったですけど、かけっことかって一人で走って1位よりリレーの1位の方が嬉しくないですか？やっぱそれってみんなで頑張った成果なんですよね。 そういうことを味わうことがモチベーションにつながります。となったらこの行事っていうのは社員のモチベーションアップの対策として今見直すべき時だと思います。特に若者の考え方が変わってきている今、見直さないといけないと思います。これも福利厚生ですしね。ということで、行事についてはぜひいろいろと会社の中で様々な対策を取ってみてください。まあさっきお話したような旅行を何かやってみるとかもいいですし、実は今一番よく挙げられているものって表彰式っていうのがあります。勤続年数で表彰するっていうのはもう今あまりトレンドではないのでやってませんが、年に毎年、4月ぐらいにグループを作ってもらって今年1年間でどういうふうな改善をやり取り組みますみたいなことを発表会を社内でするんですね。でその改善に対する達成度を測って年末に表彰式をするんです。それでうまく改善してくれた人に表彰するということで、それは会社にとってもいいことだし社員にとってもいいことなんですよね。そこで何か、お金の時もあれば何か商品のようなものも進展して、さらにコミュニケーションの場として表彰式をするんです。式をしないという意味なんですよ。みんな集めてするんです。で、コミュニケーションを取ってもらう。さらに実はここには褒める仕掛けっていうのもあります。みんなの前で表彰して褒めてあげることがまたやる気につながるんですね。なんていうふうにこの表彰式っていうのはいろんなモチベーションアップの仕掛けが隠されている今割と見直されている行事だったりします。なのでちょっとね考えてみてください。はい、では最後の大きなテーマです。自動車備品消耗品の管理というところです。今日皆さん車で来られてるのかなと思いますが、自動車の管理というのはやっぱりどこの会社でも大事な要素です。ただあまり車を使うことが当たり前になっていて、もしくは車を使わないと仕事ができないということがあるからというか、ということでなかなか車についての管理がおろそかになっているようなことが見られるので、ちょっと見直しをしてください。少し厳しめに見直しをしてもいいかなと思います。どうしてかというと、自動車の事故って誰も起こそうと思って起こす人っていないんですよね。でもどうしても不幸にして起こっちゃうんですよね。その時の責任はやっぱり会社なんですよね。だからできる限り事故が起こらないようにしないといけません。で、今日ここテーマ1番、車有者の管理ってしてます。で、ページめくっていただくと23ページの2番は、マイカー通勤者の管理ってしてます。仕事には会社の車、通勤にはマイカーってわざとレジュメ分けてます。これどちらの例もありますね。会社の車を与えて通勤にも使わせている例もあるし、マイカーを仕事に使っている例もあります。それはどんな形でも構いませんが、誰に責任があるかは車の持ち主ではないですよね。何をしているかの時の責任なので、マイカーだからといって仕事をしていたならば当然その責任は会社の責任です。これ曖昧にすることによって当然会社の責任を取らされることの方が多くなります。例えばマイカーで通勤をしていたんだけども、ちょっとお客様のところに届け物をしてただけなんですと言っても、それは業務ですよね。そうするとその責任は会社です。時々入社の時の身元保証書と一緒に誓約書みたいなものを取っていて、誓約書の中にいくら仕事中とはいえ自分の不注意で事故が起こった場合の責任は本人が取るよって書いてる誓約書を見ます。誓約書には法的な効果はありませんから、そんなもの書いてあったって会社の責任は逃れられません。そこを誓約したから本人が取るよなんてことはありえません。なので誓約書にはあまり意味がないので、それはあまり評価しないでください。じゃあなんで取るのってことですけど、それは深く注意させるためです。そんなことやっちゃダメなんだよってことをもう一回確認させるためにやってるだけで、いくらそんな厳しいことを書いたって法律優先です。なのでマイカーで通勤している車有者でを使ってるもろもろあるかもしれませんが、仕事で事故が起こったらどんなことがあったって会社の責任ですから、そこをしっかりと覚えておいてください。 なんとなくマイカーを使わせてれば、どうせ通勤的な要素もあるから、会社の責任じゃないな、さらに誓約書で約束もさせてるもんな、なんて言い訳は通りません。なので私は仕事は社有者、通勤はマイカーってはっきり分けとけば、どっちの責任かがはっきり分かりますよねってことで分けてます。通勤は反対に会社の責任はないですからね。通勤中に事故が起こったってそれは本人の責任です。でも仕事中は会社の責任です。誰の車かではありません。何をしてか、何をしてた時かです。労災が通勤も補填してくれるから通勤も会社の責任のように思う人いるんですけど、あれはたまたま労災が広く見てくれてるだけで、あれはもともとは会社の責任じゃありません。会社の責任は業務災害です。それは労災がやってくれます。なので通勤については、まあ、ある意味会社の責任もありませんが、当然曖昧になりますよね、どっちもに使ってればね。ということでやっぱりどっかで線引きをしましょう。そしたら極力事故をなくしたいと思うんですけど、私事故をなくす方法知ってるんですね。使わないことなんです、ね、車は使わないことなんです。でも無理ですもんね、使うしかないですもんね。そしたらやっぱりできるだけルールを作っていかないといけません。そうなった時に23ページの、括弧2番括弧3番にそれら決めるルールっていうのがあります。で、最低限やっていただきたいのは括弧3番の運転資格。やっぱり運転免許証のコピーぐらい出させてくださいね、車を使わせてるんだったら。当然ですよね、だって切れてるかもしれませんしね、何があるか分かりませんもんね。まあさすがに免許持ってないなんてことはないかもしれませんけど、どんな危険があるか分かりません。運転資格確認しましょう。それと車を仕事で車を使ってもらう場合はやっぱりそれも要素にしてくださいね。車の運転が上手と仕事が上手は違いますもんね。運転は下手だけど仕事ができる人もいれば、仕事はできるけど運転下手な人いますよね。不注意な人いますよね。その人に仕事ができるからって車の運転を長時間させるような仕事を与えちゃダメですよね。ここがどうしても考えられないんです。できれば何年かに大きな事故をしたことがあるとか、まだ運転免許取って1年とかっていう人は運転しなくてもいいような仕事をしてもらってください。仕事ができるから運転もできるわけではないので、そこに考えが及んでいないところがちょっと寂しいなと思います。ぜひそれを踏まえてもう一回考えてください。それともし事故が起こった時には会社の責任ですし、当然保険には入っていますが、世間を騒がすようなニュースになって会社名でも出ようものなら経営さえ危ないわけですよね。そうならないためにはやっぱり車の運転があまりない状況の仕事をしてもらう、もしくはちゃんと安全運転ができる人ということを教育していかないといけないと思います。毎年年に何回も警察で安全教育訓練でやってます。できるだけ年に1回ぐらいそれに参加させるみたいな取り組みもやってください。それとマイカー通勤に関しては、免許証を提出してもらうのは当然なんですけど、2番目の許可基準のところが一番大事です。通勤の距離と自動車保険の加入です。マイカー通勤者には必ず自動車保険に加入をさせて保険証のコピーを提出しないと、うちの会社はマイカー通勤許可しませんとしてください。先ほどお話した通りマイカー通勤中の事故は会社の責任ではありませんので、そこで会社が責任を取るようなことにはなりませんが、もしものことが起こったら保険に入ってないので責任取れませんなんてことになったら、会社お金貸してくださいとか、辞めないとしょうがないんですみたいなことになります。そんな不幸なことになったら困りますので、できれば無制限の保険にちゃんと入っていないとうちは許可しないので、保険証のコピー出してくださいねってしてください。さらに許可基準として 歩いて10分の人にマイカー通勤させないでください。車って便利なのでつい使っちゃうんです。ちょっと買い物行きます、ちょっと銀行行きます、でマイカー使ってそこで事故です。そんなことになったら今までの努力何だったのってなります。もちろんちょっと雨の日10分歩くの大変かもしれません。でもやっぱりマイカーあると使ってしまうので許可しないものはしない。やっぱりこの辺はちゃんと厳しい姿勢を見せないと安全運転につながりません。あ、使うのは当たり前だなってなったらやっぱり社員はそういうふうなことになっちゃうんですね。なので少し厳しいかもしれませんが、ぜひそういうようなところでもう一度見直して事故が起こった時のことを考えて対応するようにマイカー車有者にしては対応してほしいなと思います。3番、消耗品の管理です。消耗品については一番下に少し細かくなるが、適正在庫を商品別に調査し常に在庫切れのないように備蓄しておきましょうとしてます。できれば消耗品管理きちんとやっていただきたいと思うんですが、ここに書いてある通り鉛筆1本、消しゴム1個管理するの非常に大変です。なのでそんなことに時間かけるならと無駄と思われる人もいらっしゃるでしょうし、そういう経営者もいると思います。まさに経営理念だと思います。私はこういうのちゃんと管理したいと思います。どうしてかというと、今日ちょっとお話したんですけど、仕事ってちっちゃい失敗って最初は反省するんですけど、だんだんまあいっかになるんですね。大きな失敗ってめったにしないし非常に深く反省します。でも小さな失敗って、あ、ちょっとやっちゃダメだったなって一回思うけど、またやった時には反省の度合いが減るんですね。でまたやった時にはまあしょうがない感になるんですね。でそのうち大したことじゃないなになるんです。なので小さなことをしっかり管理するって重要なことなんです。消耗品管理って割とこういう会社の姿勢だと思います。うちはそんな細かいことまできちんと管理をしている会社なんだからしっかりしないといけないなっていうのが社員作りだと私は思います。年に何回か割と大きなお金の不正みたいな相談の対応することがあります。もちろん懲戒解雇みたいな問題になるんですけど、そういうことっていきなり何千万の横領する人っていなくって、だいたい最初って100円のノート1冊とか3万円ちょっとお釣りごまかすとかそんな感じなんです。それがだんだんとバレないからいっかが大きくなって、気がついたら非常に大きな問題になってます。これちっちゃい時に防げたはずなんです。そういうような取り組みをやっとかないと取り返しがつかないですし、こういうお話があった時の社長さんってだいたい口を揃えておっしゃることは、お金はどうでもいいんだと。大体そこまでの責任を渡してた社員だから割と身近な社員なので、その社員を信じてたのに裏切られたことが悲しいとか、彼を手放さざるを得なくなったことが辛いとか、大体そういうことのお話の方が大きいです。それにやっぱり確かにそうだと思います。なのでやっぱそういう不幸にならないためにも小さなことをしっかり管理しておくことって大事だなと思う側面がよくあります。なので私はね、消耗品管理ちゃんとやりたいなと思いますけど、でもこれも経営理念なので、いやうちはそれより経営効率なので、そんな100円200円ごまかすような社員はうちにはいないし、そんなモラルの低い社員はいないし、万が一あったとしてもそれよりもそんなことで時間取る方がもったいないと思えば、それはその会社の考え方です。なのでどっちが正しいじゃありません。でもそれぞれの会社には考え方があると思いますし、せっかくね今日お話しさせていただいているので、私としてはこういうところをしっかり管理していきたいなというのが基本的には思うところです。はい、消耗品管理そんなところですけど、経費削減としてやっぱ消耗品のお話はね経費なので、いろいろと削減するべきものとして他に6つほど入れました。いくつかありますが、やっぱその中でも一番削減したいなと思うのは4番残業時間ですかね。今日タイムカード離れのところで 会社側もちょっとごまかしたいとか思ってるかもしれませんねみたいなお話しましたが、やっぱりそういう対策ではなくて残業時間自体をきちんと減らすような仕事の仕方をしないといけないし、法律にのっとった形で労働時間を削減していけばいいはずなので、もうちょっと考えていきたいなと思いますが、もうちょっと今日は時間もあまりないのでね、労働時間の話はこのくらいにして、最後の携帯電話パソコンのお話をして終わりにします。あのメールもそうでしたけど、携帯電話とかパソコンもそんなに古くないですよね。もう今使うのは当たり前ですけどね。そうなるとやっぱりそれぞれ管理で必要なことがあります。携帯電話については会社所有と個人所有のものを使っている会社があると思いますけど、まあどちらでも構いません。で、どちらにもメリット、デメリットそれぞれあります。で、どうなっているかというと、携帯電話の場合、まず使用電話の問題が出てきます。で、これ会社所有の電話だと使用電話はあまりされてしまうと当然そこにお金ってものが発生するので、そこの問題があるんですが、実はもうちょっと考えてみると仕事中に使用電話ってこと自体の問題だと私は思うんです。なので電話代の問題は置いといて、どっちの電話だろうと仕事中の使用電話はダメです。なんとなく今携帯電話を持つようになって、少し会社で席を外して廊下で使用電話してるような光景よく見ますけど、どうですかあれ。昔携帯電話なかった頃、会社の電話で家に電話しちゃダメでしたよね。それって電話代の問題じゃなくて、仕事中にプライベートなことをやるのが当たり前ってことがおかしいんだと思うんです。だからやっぱそういうところが曖昧になってます。なので使用電話については誰の持ち物の前に労働時間にプライベートなことはしないです。で、誰の電話かって考えると当然そこにはお金の問題も発生しますが、それがあるので会社所有の場合はやっぱりお金の管理をしていかないといけません。なので会社で契約したお金をきちんと範囲内でちゃんと使ってるか、これもよくあります。特にインターネットとかを使って気がついたら総額ではわからなかったんだけど 2,3 人8万9万とね毎月来てる人がいましたみたいなことがあります。なのでやっぱり個人ごとでチェックしていかないといけない面倒くささが会社所有の電話です。個人所有は個人、情報漏洩です。個人仕様の電話を使わせてしまうと、どうしてもそこに会社情報が入ります。そうするとそこから情報が漏れるって怖さがあります。もしもやめたらその携帯電話くださいって言えませんもんね。会社所有だったら返してもらえますけど、そういう問題があります。なのでやっぱりそれぞれメリットデメリットがありますが、私は個人的には個人所有を使ってもらった方がやりやすいなと思うことが多いです。なのでやっぱり会社、情報漏洩しないようにきちんと誓約書とか契約書書かせて、で個人所有のものを使って、そこにはまあ一定額を、まあ、毎月3000円とか5000円とか手当を払うような形で使ってもらうのがやりやすいかなと思います。はい、最後パソコンです。パソコンは、先ほどお話したのと実は同じような感じで、必要な服務規律の規定で言うと、パソコンも使用はダメですよね。今日飲みに行くとこインターネットで探しちゃダメなんですよね、仕事中ね。なんですが、なんとなくそのくらいはみたいなことがよく見られます。基本禁止したいです。となったら、やっぱりパソコンについては、今ノートパソコンが多いので、それぞれが持ってて、なんとなく人のパソコン見るの気が引けるみたいな感じになるんですけど、あれ会社のもんなんで、勝手に見てください。よからぬことしていないかどうか。うちはパソコンのチェックしますからね。ということをちゃんと公表してもらった上で、抜き打ちで総務でチェックしてもらって構いませんので、パソコンのチェックしましょう。実際するかどうか別にして、するよっていうだけでこれかなり効果ありますし、やっぱりこそこそやってるようなことがあったら直ちに問題になりますし、意外とメールで家に会社のデータを送ってちょっと家で作業しますみたいなことがあったりするとやっぱ大変です。なのでそういうような個人情報のことが起こらないような管理をしていただきたいなと思います。はい、というようなところで、まあね、メインの注意事項しかお話しできませんでしたが、こんなところでお話しを終わりにしたいと思います。ちょっと過ぎちゃいました、申し訳ないです。私まだしばらくいます。なのでもう少し聞きたかったなとかいうところありまして、遠慮なくご相談いただければと思います。それと名刺交換もさせていただければ、私後日の電話メールも対応しますので、遠慮なく言っていただいたらと思います。はい、それでは終わりにします。最後までありがとうございました。